はいはい。
はいはい。
ちょっとお腹痛くてね。
幸先悪。
でも大丈夫です。今日は二人じゃないので。
おい。
ゲスト会
は
ね。はい。何ですか？
い。しんじくんね、来てくれてます。
はい、こんばんは。
えい、久しぶり。
お久しぶりです。
まあ、1ヶ月ぶりぐらい？
かな？
そうですね。M1 取ってからなんで。
うん、
1ヶ月ぐらいかな。
M1 回やって、M1 回終わりでな、あれって載ってなかったっけ？放送には。
あれっていうのは？
最後ちょっとな、漫画の話になってん。
したした、うん。
で、ちょっと足りんなということでね。
うん。
おかわりというか漫画界ですね、今回。
そうや
は
ね。
い。ありがとうございます。読んでもらって。
いやいや、嬉しいわ。
いや、でもなんか、この前の放送聞いたら、ちょっと、めんどくさがってませんでし
いやいやいや。
た？ おい、誰や？
いやいや、あれほんま、なんか変に編集されてたね。
いや、してない、してない。
ああ、
俺、このポッ
継ぎは
ド
ぎ
キャ
やっ
ス
た
ト編
よ。
集したこと
よくあるやつ
ない。
か。
俺の音声とか継ぎはぎやったと思うんやけど。
切り抜いた
ア
と
ク
こ
イ
ろ
あ
でし
る
ょ。
切り取りのやつね。
ちょっと、
切り抜いた
切り
結
抜き
果。
やめてくれよ、切り抜き。
いやいや、2時間で切り抜きってなんやねん。
いやいや、漫画の話めっちゃしたいなと思ってたんやけどな。調整能力の欠如により、すいません、ちょっと今、飽きまして。
そうね。ちょっと体調不良やったよね。赤目がね。
あ、そうそう、コロナでね。
ああ、大丈夫です
多
か？
分コロナ。大丈夫。
今、じゃあからホテルから撮ってんのかな？
いや、分離されてないです。分離じゃないな。なんか、隔離
分
か。
離 隔離
分離されてない。
あ、ほんと、そうか、そうか。漫画界ですか？
漫画界ですね。
なんです？漫画界って。
何なんですかね。まあ、きっかけはあれよ。だから、たくさんが、
はい。
喋ってた、漫画でね、最終回が面白い漫画ってあんまないんじゃないかって話をしてて。
ああ、はいは
ああ
い。
ね。
で、まあ、しんじゅくんはあるということなんで それ聞きたいなっていうのが、まあ、きっかけかな。
あ、そうかそうか。マジでそうやったね。
そうですね。なんかちょうど、何回か前のポッドキャストでその最終回の話をしてて、で、僕が読んでた漫画がちょうど最近終わったやつがあったんで、これおもろいっすよっていうのをちょっと話したいなと思ってって感じですね。
おー。え、もうちょっと早速行けへん？それじゃあ。
ちょっと行こうか。漫画行こ
お、
う。漫画
早
行こ
速。
う。うん。
じゃあ、そうですね。じゃあ早速紹介しようと思ってた漫画からですけど、ダンジョン飯っていう、まあ、漫画なんですけども。
ダンジョン飯。
ご存知ですか？ダンジョン飯。
知ってるけど、これ、実は、まあ、ネタバレじゃないけどね、何なんてもう聞いたのな、前回。で、そし
そうだ
た
ね、
ら、
収録後に
さっさと収録後に聞いたら、ダンジョン飯なんですけどって言われて、めっちゃ驚いたというね。ダンジョン飯って、いや、それ読んだことあるんだけど、多分一巻だけ読んで、なんか、日常ほのぼの系かなと思って。最終回がどうとかじゃないやろって思ってるよね、今も。
なるほど。いや、そうっすね、これ、いや、本当に、僕もそのタイプだったというか、昔ちょっと読んでて、赤目さんと同じような、こう、感想
や、そうやん
を
な。
持って、途中で読むのをやめてたんですけど、あ、まあ、ちょっとどういう漫画かっていうのを、たくさん向け、ちょっとじゃあ、簡単に説明すると、ダンジョン？不思議の迷宮みたいな、ダンジョンがある世界観で、まあ、ちょっとファンタジー、的な世界観なんですけど、主人公はまあ冒険者で、その、ダンジョンに潜って、こう、ダンジョンから宝とかを取ってきて、まあ、日々暮らしてるみたいな人なんですけど、まあ、なんかたまたまその、ダンジョンでこう、モンスターに、襲われてというか、たまたまというか、なんやろな。まあ、仲間のうちの一人がちょっとやられちゃって、まあ、自分たちは何とか脱出できたんだけど、すぐに助けに戻らないといけないと。で、けど、ダンジョン潜るのにお金がかかるから、そんなお金を用意してる時間はないと。 まあ結構男女何日も潜って食料とかもいっぱい持っていかないといけないんで。まあでも、お金がないから、じゃあどうするかってなった時に、そう、じゃあダンジョンにいるモンスターを食べながら、行くことによって食費を浮かそうみたいな。
うん。
っていうところから、まあその主人公はちょっとモンスターとかが好きなんで、モンスターをいつか食べてみたいと思ってたっていうのもあって、ダンジョンで、ご飯を食べながら、仲間を助けに潜っていくという、まあそういうスタートなんですけど。
ファンタジーやね。
そうなんですよね。まあ、これだけだと、まあ、なんか、モンスター×料理漫画みたいな、なんか、よくある。よくあるっていうか、なんやろな、料理漫画となんか、別の要素をくっつけた、なんかそういう、それだけの漫画かなっていう感じに、最初は思えたんですけど、
うん。
まあ、これがですね、結構、途中から、そのダンジョンのこう、謎に迫っていくみたいなところとか、があって、で、その、まあ、そもそもこのダンジョン飯の一番の面白さは、その、モンスターを料理するとこのリアルさ、
うん、
だとは思うんですよ。そこは、そんなにブレてなくて、うん、まあ、モンスターが、モンスターを食材として、こう、調理するときに、まあ、どういう風に調理したらうまいか、みたいなのが、なんやろな。まあ、モンスターから実際にはいないわけですけど、その、でも、実際の食材を扱うようにこう料理していくんで、すごいなんかリアルっていうか、
うん、
なんか例えば、なんかお化けキノコみたいなやつが、いたら、まあ、お化けキノコはとりあえずこう、足とかを落として、傘とかをちゃんと切って、で、切るときも横に切っちゃうと、キノコの筋に引っかかるから縦に切るとちょうどいいみたいな。
うん、リアルやな。
そうそうそう。そういうのとか、なんか水辺のモンスターやったらこういう風にこう、なんやろ、生臭い処理をしなあかんとか、こういうところに骨があるから気をつけなあかんとか、
うん、
なんかそういうね、その、実際の食材とかのようにこう、まあ扱うっていうところがまあ、妙にリアルで面白いっていう、まあそこなんですけど。うんそう、それが、だんだんこう、潜っていくうちに、その迷宮の、なんていうかな、まあ、秘密っていうか、迷宮の主みたいなのとの、こう、対決みたいな風になっていって、
うん、
うん。
で、まぁ、ちょっと結構シリアス寄りに倒れるんですけど、でも、結局最終的にはその、モンスターを食材として、扱って食べるっていうところでちゃんと最後大団円で終わるっていうのが、すごいオチとしてめちゃくちゃ綺麗で、まあかなりはしょって喋ってますけど、めちゃめちゃオチとして綺麗 で、しかも14巻とかで終わるんですよね。
だから完結、最近したってことだよな。
そうです、そうです。これがね、すごいちょうどいい。一気に読むのにちょうどいい。
その男女の主とは料理対決するってこと？
お上がりよみたいな。
そ
う。違う違う。
それは普通にバトルない。
じゃあまあちょっと バトル的な。
はい。
してね。
え、タックさんって見たことある？
いやいや、今初めてググったよ。絵も初めて見た。
絵めっちゃ綺麗でしょ。
なんかゲームっぽいというか。綺麗なのは綺麗。
絵が上手い漫画みたいな入りで俺読んだからな、多分。
ああ、そう、絵がね、とんでもなく上手いですね、この人。やばいです。だから結構その、モンスターを見開きでバーンと描いたりとか、
うん、
結構ね、後半その、ボスみたいなやつと主人公とかこう、ガッてこう絡み合うシーンみたいなのあるんですけど、もう、ちょっと上手すぎてびっくりするぐらい、良くて。
うん。
うん
で、その先なんかモンスターを食材としてこう扱うみたいな話したと思うんですけど、その、うんうん、それをかけるってことはモンスターの構造に実在する動物のなんか構造をこう当てはめて、
うん、
それらしく書くっていうことをやってるわけで、
うん、
もうめちゃくちゃすごい技術だと思うんですよね。
うんうんうんうん。
なんで、絵のうまさというだけでも、こう、読む価値があると思いますね。
あんまり。
あんまり誘って
ない。あんまり誘ってない。
ダンジョンに潜る、気になるなぁ。もうそこが気になるっていうか。
まあ、ゲームの世界だとあるやん。
うん、あるな。確かに。あるある、うん。この最終、ベストオブ最終回ってことやろ？ベストオブかわからんけど。
ベストオブ、まあ、そうっすね。直近読んだ中やと、結構良かった最終回って感じですね。
あ、マジで。うー、そうか。
刺さってないな。
わかりやすく、わかりやすく刺さってない聞き手がおる。
次どうする？次どの
話題でいく？早
っ。そうそう。でも、
失敗したら。
たくさんがおすすめしてたさ、最終回。A子さんの恋人も。
はいはい。
最初は何でもないように見えて、徐々にこう、深くいっていくみたいな感じでしょ？
そうそうそう。そうやな。確かに。
なんか近そうやけどね。
近いかもな。上がっていくっていう。ことか。
まあ、ちょっとファンタジーがあれか。
ま
あ、純粋にあんまり普段読まないから、最初抵抗あるかなっていうだけかな、確かに。
まあ、確か俺も一巻でやめたしな。
やめたんや。
一回やめてるから。やめれるよね、真珠くん。
やめれます。最初それこそモンスター倒して食べていくみたいな感じなんで、なんかオムニバスなんかな、みたいな、ただの。
うんうん、ああ、はいはいはい。
っていうノリなんですけど、そう。なんで、僕も一回辞めましたし、まあ、知り合いも何人か途中で辞めてますけど。
辞めやすいか、やっぱ。そう。令和の漫画は。
いや、でも最後こういう風になってさ、みたいな言うと、みんな、ええー、みたいな。
あ、そうなん
そんなことになんのみたいな。っていう驚き。
ああ、
俺は読むな。
うん。せやな。
せやな。
違ったか、外したな。
いやいやいやいやいや。
まあ、それぞれやからね、漫画の好き嫌いは。
僕、お料理漫画好きなんで、ね、結構。
ああ。
なるほど。ちょっとそれ気になるんやけど、料理漫画ってどういう楽しみ方なん？
どういう楽しみ方？そうっすね。いや、なんか、美味しそうなやつあれば、普通に作るレシピ本として読んでる時もあるし。あ、
そういう感じ。
ダンジョン飯、ダンジョン飯は違うよね。
ダンジョン飯
は、ね、食材手に入らないんでね。
おー。今、ダンジョンから収録してるわけじゃないよね。
あ、違う。
おんの
地上です。
反響してないから、地上かなと思って。
か、いや、なんかね、料理系の漫画って基本的にあんまりしんどい描写ないんですよね。
そうやね。それは確かに。
それが、やっぱ読んでてこう、落ち着くっていうか。
あー、なるほどな。
なんか、結局、ちょっと、まあ、確かにちょっと辛い、なんか出来事とかあっても、まあ、ご飯食べて、まあ、そのご飯食べることによって、まあ、その普通の、なんか、メンタルを取り戻して、みたいな。じゃあ頑張ろう、みたいな、そういう気になるとか、うん、なんか結構ほっこりするじゃないですか。そういう展開多いんで、うんうん、なんか、疲れた時にちょうどいいというか。そういうメンタルで結構読んでることが多いですかね。
確かに、まあ料理やもんね。なんかプラスの方向でしかないから。生きる、みたいな。
ですね。そうですね。
確かに。
実際なんかこう、気分が落ち込んでる時とかになんか、僕は結構料理とか、そういう時すると、結構、メンタルが回復するというか、
うんうん、
ガーッと作って、で、いっぱい食べたらすごい落ち着くみたいな、元気になるみたいな、感じあるんで、
うん。いいことやな。
いいことやな、ほんま。
うん。
あんまり読まないですか？料理漫画とか。
料理漫画って言われて一個も思いつかへんな、俺。
焼きたてジャパンしか思いつかんの。
何それ？
パンね。
知らん。知らんの。
手めっちゃあったかいやつね。
何言ってんの？
昔の料理対決漫画。まあでも少年漫画として読んでるからな、俺。ちょっとちゃうな。
最近だと、昨日何食べたとかじゃないですか。
あ、
うん。
なるほど。まあ、確かに。あれは料理か、一応。
そうですね。
あ、確かにな。昨日何食べたは。そういう目線で見てたかも。タケノコ食べたいなとか、あの漫画で思ったしな、
うん。なんかすごい、しかも旬の食材とか使ってくれると、ああ、こういうの食べる時期か、みたいな。
なるほど、なるほど、なるほど。
思ったりとか。
うん、うん。
料理力に比例してるかもしれんな。 俺、黒酢炒めしてるから。
それ前言ってたな。3年ぐらい前に言ってたけど。まだそうなん
だ。大体黒酢で炒めてるから。
大体黒酢
で。あんまないよな、黒酢の炒
めるあんまなさそう。
ないやろな。
めっちゃたまーにやるやつっす
よ。ごめんごめん。まあ、それ冗談として。なんかでもさ、料理漫画じゃなくても、日常系漫画というか、とかで、こう、たまに料理のレシピみたいな書いてるよね。
あり
ますね。
あれなんか好きなよね。突然レシピ紹介してたりする感じ。
ああ。あります。なんか漫画に出てくる料理、ちょっと、やっぱ美味しそうに見えますよね。そう、感情移入して読んでる時とか、特に。
うん。
うん、うん、うん。
なんか3月のライオンとかに出てくるご飯とかめっちゃ全部美味しそうに見える。
ああ、確かに。
あのタッチはな、そもそもうまそうに見えるよな。
確かに。ふわふわな感じはな。
そう。
じゃあちょっと赤眼鏡さんが読んだ後にまた聞かせてよ、うん。
これは俺が先行やな。先行して読むわ。
うん。お願いします。
ちなみにその、14巻だけ。
はい。
何巻ぐらいからストーリーになるか。
何巻ぐらい半分ぐらい
かな。じゃあ、7冊ぐらいは俺オムニバス見なくなってこと？
そうです。お料理漫画としてちょっと楽しんでもらって。はい。こういう食材あるんや、みたいな。
オッケーオッケー。
いける？
まあでも絵綺麗やからな。だから絵綺麗すぎるなってちょっと思ったよな。
ああ。
昔の記憶。
なるほど。
なんか、お嫁物語みたいなのあるよね。
はい、はい、はい、はい、はい。
すごい絵綺麗な。こんがり帽子のアトリエとか。なんかな、俺、絵綺麗な漫画ってあんま読めへんのよね。
へぇ。
一緒。
あ、ほんま？
うん。俺メジャーやけど、デスノートとかちょっと読めないのよね。
ああ、綺麗やね。
ああ、そうなんすね。
細部まで綺麗な漫画あんま読めない。あれ、なんだろうな。
情報量かな。まあ、ハンターハンターとか少ないもんな、うん、線。
そうやな。そっちが好きやからっていう理由かもしれない。
慣れてるんかもしれないね。
うん。抜くとこ抜いてほしいって思っちゃうのよね。
ああ、確かに。それはちょっとわかりますね。
うん。
自分である程度保管して読みたいというか。
うん。そうそう。なんか気軽に読めない感じが。伝わってくる。
確かに。こっちも正座せなあかん感じだな。
そうそうそう。
いや、でもちょっと読んでみます。
お願いします。ぜひ。ちなみに赤メガネさんもあんの？この。
俺もあります。
お！行きましょう。
え、でも二人とも知ってると思うけどね。探したら、過去を遡ったら、あ、これあったなっていうやつです。
ちょっと、ヒントとかで当てたいんやけど。
あー、そうだね。僕らが中高ぐらい。
うん。
の時の漫画で、うん、10冊以内に完結してます。
いい。
で、ちょっとグロい。
サイコ。
違います。グロすぎます。
サイコ。
ちゃうか。グロだけでいいと思った。
あのサイコは、まあ、ちょっと言えんな。放送には載せれへん。めっちゃキモいのが届いたりするからね。
郵便でな。
郵便で。あかんであんの。
ブクブクつけられてね。
なんか、サイコでさ、これ
サイコの話。サイコの話、この時代。
僕のはサイコじゃないんですけど、なんか電車の乗ってて、窓から見えるところに、
はいはいはい。
人が死んでるみたいなね、回あって。
ありますね。
それ怖くて、たまに外の窓見ちゃうもんな。あ、これってサイコによる行動やなって。
なんか天使の骨のやつ。
そうそうそう。すごいな。気持
ち悪かったな。あれが最終回いいの？赤メガネさん。
違うわ。変わ
ってるな。
違う違う、やばい。切り抜かれる？ここ。
抜かんってめんどくさい。
いやいや。まあ、言うと、
うん。
寄生獣ですね。
ああ。
寄生獣知らんねんな。
寄生獣。
マジで？
いやいや、もちろん名前は知ってるよ。読んでない。ちょっと教えてよ。
いや、寄生獣って、まあ、モンスターみたいなのがね、人間を寄生して、人が人を食べるみたいな。
うん。
感じで、で、まあ、主人公は、なんとか間一髪逃れて、右手だけ食われて、まあ、それが右手だけ寄生獣で、人間と寄生獣のコラボで 戦っていくみたいな感じだね、モンスターと。
うんうん。
で、なんでその寄生獣がそもそも地球に来たかっていう、哲学というか、そういう、そこを研究したりとかもしてる人とかがおるんよ、その話の中で。
はいはい。
で、まあ、弱肉強食の世界で、人だけがなんか、すごく育ちすぎて、人を捕食する人がいないっていうのを、天が問題に思ったみたいな。
うんうん。
感じの話なんやけど、でも、寄生獣の人は、子供を産んだら普通の子供が生まれるよね、人間の。だから、一代限りで続かなくて、最初にこう、降り注いだ数以外は増えないから、じゃあ、私たちって何のためにいるんだっけみたいな、寄生獣側が考えていくという話だよね。最後の方。
はいはい、なるほど。
で、まあそれってさ、その、ちょっと弱い存在というか、まあめっちゃ怖くて人殺しまくるから、みんな怖がるんやけど、でも、なんか弱いというか寂しさもあるみたいな感じでどう折り合いをつけるかっていう、まあ主人公は人間と寄生獣と両方おるから、
うん。
みたいな、話なんですけど、最後まで面白くて、
うん、
最後問いかけで終わるみたいなのが結構、良かったなという思いでね。
ご新宿読んだん？
先週読んだことありますけど、あんまりちゃんと覚えてないです。今言われて、あ、そういう話だったかってちょっと思い出すぐらいの感じ。
だいぶ昔？
結構昔ですよね。
高校の時に読んだな。でも、高校の時に、麒麟堂で買ったから、やっぱ麒麟堂って地域バレちゃうか。古本屋で、大丈夫。古本屋で買ったから、まあまあ、だいぶ前かもね。
いや、なんかすごい絵が古いなと思って。
ああ、そうかも。でも、そのタッチで今も描いてるね、その人。
この人まだ別のやつで売れてんの？
売れてると思う。
へえ。
しかもなんか、アリストテレスとかの時代の話。
ホタテ、ユウキさんか。あ、ちゃうわ、これ恋する寄生虫やった。間違えた。
恋する寄生虫じゃないですね。
それ見てたわ。すいません。
寄生獣ですね。
寄生獣ね。いや、聞いたことあるし、映画になってたよね。
映画になった。
ってましたね。
寄
生獣。でも好きな人多いイメージありますね。
うん。
あ、そうな
ん。うん、
ちょっとキモいけどね、今思えば。
ねえ、キモそうやけど。
まあ、最後ちゃんと終わった漫画という。ピックアップね。
確かに。短いですもんね。
短い。8巻とか。
8巻とか。
10巻とか。
これは気になるな。
一応まあ、バトル要素も結構あるというか。
あ、そうなんや。
右手で戦うんですけどね。
規制されてる方？
そうそうそうそう。
ああ、
結構それも、なんかポンポン進んで、テンポいいから読みやすいですね。ただまあめっちゃ人死んだりはします。
結構好きですね、でも。
おう。
結構俺、アイアンはヒーローとかすごい好きやってさ。
ああ。死ぬね。
死ぬよな。しかもグロいし。
うん。
うん、
でもあれも結構最終回好きやったんやけど、なんかすごい、あのノリで捉えてたわ。寄生獣って。ちょっとちゃうんか。
どうなの？俺、アヤマヒロは、キモく黒くて読めんかったの。
あれは、こっちの黒いんか。
あ、いや、でも、感性かな。大人になったから。子供の時はやっぱ刺激求めてたから。
ああ、そうやな。そうそう、わかるわかる。ちょっと気になりますね。
そうね。まあまあ、ちゃんと走り終わった、うんうん、漫画という。ところですかね、うんうん。
ちょっとこれじゃあ僕読みます。
お、
お、
来た。
寄生獣ね。はいはい。
聞き手に刺さったか。今日だからたくさんに刺さるかっていうあれからね。
いやいやいや、別に。
ああ、刺したいな。
僕ね、刺さりにくいです。すいません。
刺さりにくい。
あんま漫画読まないっていう前提なんですよ。厳しい。
あ
とは、なんか、他にありますか？最終回。
最終回を迎えたって感じですか？
うんうん。
うんうん。
いい終わりを迎えた、
ね。いい終わりを迎えた。あれ、異国日記とかどうですか？
異国日記って終わったんや。
知らん。
終わりました。
うわ、読みた。これはたくさん刺さるな、多分。
異国日記好きそうですよね。
うん。
ええー。 じゃあ、寄生獣やめてそっちしよう。
はい、早っ。勝ち抜きな、これ。
勝ち抜き。あ、そう。M1 の敗者復活。一国日記ね、ちょっとググります。
後出しユーリアだ。
大体のな、大体のチャンピオンシップはそうだね。
そう。
ちょっとこれ教えてほしいですね。
一国日記は、山下智子さんっていう、作家の人が書いてる漫画で、まあ、漫画大賞とかこの漫画がすごいとかも、ちょっと前に入ってたやつかな。で、もうすぐ、ガッキーで実写化するという、あれが、ありますね。
マジかよ。
で、なんか、あらすじ的には、まあ、主人公は、中学生の女の子なのかな？高校生になる直前ぐらいの女の子やったと思うんですけど、なんか突然、こう、うん、交通事故で両親がいなくなって、で、おばの、おばは作家なんですけど、作家のおばのところに引き取られて、で、そこで、まあ、おばと新しい生活を、まあ、続けながら、まあ、思春期を過ごしていくみたいな、そういう、話ですね。
うん。
うん。で、まあまあ、それが全てといえば全てなんですけど。
うん。
そうっすね。なんかまあ、なんやろ、主人公がめちゃめちゃその年頃の子っぽいというか、読んでて。まあ、自分目線で見るとですけど。なんか、なんやろな。あまりこう主体性ないというか、周りの意見にこう結構流されたりとか、
うん、
逆になんか周りの子はすごいしっかり考えてて、なんでみんなそんなちゃんと考えてるみたいな、ふうな、思ってたりとか、なんかね、その、主人公の、その子供らしさみたいなとか、が結構リアルかなと思って、で、まあ、結構いろいろその、周りの人たちが、例えばその、親友が LGBT の子で、まあそういう恋愛に悩んでたりとか、
うん、
あとは、まあ、友達の女の子が、医学部を目指したりしてるんですけど、まあまあその医学部目指すっていうのも結構大変ですけど、うん、なんか途中でその、なんか不正入試の、話みたいなのが出てきたりとかして、すごいショックを受けてたりとか。なんかそれについてなんかこう、おばがすごい、まあそれについて一緒に怒ってるんやけど、主人公は、なんでそれで怒ってんのみたいな。
これとか。
おばがいいんよね。おばが、あれ小説家やったっけ？
そうそうですね、小説家。
だから、まあ、サラリーマンとかじゃなくて、まあちょっと、個性あるというか、自分の考えある感じで、
うんうん。
子供扱いしないのよ、主人公の方。
ああ、やばい。
そうですね。なんか大人として接するからこそ怒ったりとかもするし、こういう、そういうのは本当やめてほしいみたいなのも言ったりするのに、うん、あれ、はいはい、こんな言われまで言われなかったけど、これって当たり前じゃなかったんだ、みたいなのを気づいたりするっていうね。
そう。
そのおばが荒垣結衣な
ん？おばが荒垣結衣です。
あ、中学生の方じゃなくてね。
さすがに無理だろ。
ポッキーもって踊ってたよな。
いや、もう無理や
ろ。そう。
ちょっとこれは。
映像も見たいな。ドラマ？
いや、映画っぽいですよ。
それ見たいな。
いやー、これは。
これ多分ね、たくさんめっちゃ好きやと思うんですよね。うん、
いや、ちょっとこれは買うな、明日。ありがとう。これはおもろそうやな。ごめん、寄生獣。
あ、ま
じか。寄生獣も寄生虫もごめん。
恋する寄生虫は進めてないです。
あ、ほんと。異国日記、これ面白そうやな。
違う国の日記って書いてね。
うん。
異国に。
いや、ググルまでは敵になんかキングダムみたいな絵が出てくるかと思ってたけど。全然違った。
建国日記みたいなやつじゃないよ。その中国のお話みたいな。
かと思ったわ。絶対無理やと思ったけど。あ、これは面白そうやね。
ええー、もね、これも結構。あ、うん、これ、全部で、11巻かな？
あ、見間違えてた。8かと思った。
11か。
あ、
ちょうどいいな。
ちょうどいいな。
そうなんです。ちょうどいい。
8000円ぐらいか。爆買いしようかな。
ああ、これ爆買いやな。
めっちゃいいやん、これ。ありがとう。
これはやられたな、正直。
やったこれさっき言ってた、その、映画綺麗すぎないというか、
うん、
その書き込みすぎない、
わかる、画像検索した感じ。どう見ても好きやな、これ。
そう、めっちゃね、なんか、余白が、その1ページあたり多くて、線のね、線の感じがすごいいいんですよね。表情書くところの線とか。
わかるわ。
そう。いや、これは、まあ、これちょっと刺さるかなと思って、持ってきましたけど。
ありがとう。かっこいいぞ。すごい。
いや、なんかそれこそフェミニズムの話とかたくさんちょっと時々してるじゃないですか。うん、ポッドキャストとかでも。まあ、なんかそういう辺の話もあるし、だそういう、なんか、こう、マイノリティの人の話とかも出てくるんですけど、
うん
うん、なんか、うん、でも、なんか、僕的にめっちゃ好きなのは、その、主人公もめっちゃマイノリティなんですよね。
うんうんうんうん、
その、まあ、なんか、性的にとか、その立場がとかっていうよりは、もう精神的に、やっぱその、両親亡くなって、自分と同じような境遇のやつって周りにいないから、めちゃめちゃマイノリティの立場から、なんかその他の、同じようなマイノリティ、他の、違う種類のマイノリティの人たちを描くみたいな、それがめちゃめちゃいいです。で、で、これ最終回、いい漫画として持ってきたのは、その最終回で、その、小説家のおばが、まあ、その、主人公に送る言葉、詩を送るっていうのがあるんですけど。
やばい、それ。
その詩がまたね、めちゃくちゃいいんで。
もう泣きそうやわ。
いや、表紙と、表紙と新宿の語りで。
うん。
はい、これはぜひ。
マジかよ。これは読みたくなるな。俺途中でやめたというか、
これもやめたんすか？
読んだ時に出てた最新まで読んで。
ああ、はい、はい。
多分7、8巻ぐらいまで読んで止まってる。
今ちょっと LINE 送ったんやけど。はいはい、これやんな。前後編のやつやんな。
違いますね。これは、何ですか？これ異なる国の。
異国日記じゃないの？
え？なんか三国志みたいなの立っちゃうけど。
字違うやつ。
違いました。すみません。
だから恋する寄生虫と、この異国日記ね。
いや、全部、空飯取るやんけ。
話がいないやつ。一個ずれたやつ全部読んでいってしまう。
全然思わなかったんけど、とか言って。え？異なる方だな。いや、ありがとう。これ面白そうやな。
え、ちょっと俺ももう一個ぐらい行こうか。
行って行って行って。
あ。完結したかどうか言おうかな。あ、してるな。あ、ちょっとあんまかな。でもちょっと行くな。青のフラッグ。
青のフラッグ。
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 聞いたことあるけど。
高校生、男性二人、女性二人の仲良しグループの、まあ、青春物語みたいな感じだけど。
うん。
うん、うん。
LGBT なんですよね、テーマが。
うん、うん。
だから、男性か女性がカップルがどうとかより、もっと複雑なんやけど、それがなんていうかな、そんな先入観なく変に描かれてなくて、
うん。
ありのまま描かれてるみたいな。
はいはいはいはい。
うん
感じで、これは主人公の子は、男の子が主人公やねんけど、は、まあ、そんな何か秀でてるところがあるわけじゃないけど、なんか好かれていくみたいな、日常ほのぼの漫画です。
うん、青のフラッグ。
青のフラッグ、
そういう漫画なんですね。読んだことなかったけど。
そうそうそう。なんか一定の評価をされてる気がするな。
何やその言い方。
だから、めじ、これ最高っすよねって言ってる人はおらんだけど、青のフラッグ面白かったって言ったら、あれ面白いですよねっていうリアクションが返ってくるという。
なんか、青春スポーツ漫画かなんかかと思ってました、勝
手に。なんとかのオーケストラやろ。まあ結構な、似てる。
青のオーケストラあります。
青のオーケストラか。まあ、結構ね、こういうジャンルはあるけど、そのまあ、男女の恋愛じゃないっていうのがちょっと新しいかな。
なるほどね。 なんか、言い方悪いけど赤メガネさん好きそうな絵やな。
おい、言い方悪い。
ああ、はい。なるほどね。ありがとう。じゃ、ちょっとこれ後でネタバレサイト読んどこう。
変わってない。わかりやすく触ってない。
嘘です、嘘です。
いやいや。
ありがとう。
ただで読めるんかな？あ、そんなわけないか。
試し読みっていうのはあるけど。まあ大体なんだ。
なんかね。10話ぐらい試し読みできますので。
ああ、ありがとうございます。
興味あれば。
ありがとう。みんなありがとう。なんか考えてくれてて。申し訳ない。そう。
最終回がいい漫画。2冊ずつね、今のところ言ってます。
来ましたね。
じゃあちょっと一発クイズでも挟むか。
ちょっと一回ここでクイズ行こうか。
クイズが。クイズって何ですか？
何
たくさんが、たくさんが紹介する漫画なさすぎて漫画のクイズ作ってくれてるよね。用意してくれてる。
ああ、はい。ちょっとね、仕事中調べながらこれいいやんと思って何個かメモったんで、漫画詳しいお二人にちょっとクイズです。
いやー、めっちゃ嬉しい。俺なんかクイズ答えたいなと思ってたの最近。なんかあるんよね、たまにクイズよ、これ。
ああ、じゃあ、ここで、ちょっと満たしてほしいな。
どういう、ルール？早押し？
いや、別に早くはなくていいよ。一人一回ずつ答えて、正解言おうかな、じゃあ。
オッケーオッケー。
では、いきます。
はい。
はい。
週刊少年サンデー。ありますよね。
はい。
あれで、はい、週刊少年サンデーに連載された漫画の中で、
うわぁ。
歴代最も売れたのは、名探偵コナンなんです
よ。ああ、はい。危ない危ない、引っ掛け。
ぽいぽい。
世界で3番目だそう。
おぉ、
すごい。
では、2位は、何でしょう。
これはわかるで、俺多分。
おい、お、わかるんや。しんじゅくんは。
2位、1位はだってワンピースですよね、多分ね。
あ、しんじゅくん。
え、そういう意味
サンデーで連載
する。サンデーだってことだな。
あ、サンデーのか。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。
コナンの下や。
コナンの。
あれサンデーちゃうんかな？
そう。そもそもあれがサンデーかどうかとかいうのが俺わからんから。
マガジンの可能性あるけど、でも。
ああ。
サンデーかどうかだけ調べる。あ、でも、ま、調べたら思んないか。
サンデー弱いんよな。
わかる。サンデーってね。
サンデーってなんであんな弱いんやろな。弱いって言うとあれか。すいません。
サンデーは水曜に出るんやったっけ？
知らん。そうなんす。
なんか遅いよな。ジャンプ月曜とかで週朝まで楽しみみたいな。そうそうね、
ああ、
はい。サンデーと遅くてあんまそこまで興味が持ってない。
じゃあ、一個だけヒントいきましょうか、
はい。
はい。はい。
スポーツ漫画です。
違った。
これは難しかったかな。
スポーツか。
サンデーの中で、2位。
じゃあもう一個ヒントいきましょうか。
はい。
2位の作品を書いた作者は3位にもランクインしています。
ああ、はいはいはいはい。
マジか。
お、すげえ。さすがやな。サンデーっぽい。
あの人ですよね、多分。
あ、わかった。
サンデーっぽい。
あ、わかった。でも、2位か3位かどっちか本気で当てようか。
2位か3位かやね。そうそうそう。
まあ、あっちやろ。あっちやろ。
はい。はい、
じゃあ、せーのでいきますか。
お願いします。
はい。
せーの。タッチ。
おぉ、すごっ。わかるんや。
H2
正解です。
タッチで H2、
うん、コナン、タッチ H2。
ああ、そうっすね。
わかるんやね。すごっ。あ、ちょっと感動しました。俺絶対わからんかなと思って。
いや、
問題かと思って。
なんか、ちょうどいい問題でしたね。
ちょうどええな。
じゃあもう一個だけ行こ
う。あ、ちょっと待って。俺フェアリーテイルかと思ったんやけど、最初。
あ、
マガジンかな。
いやー、しかもマガジンの3位です。
めっちゃマガジン。
あ、やばい、次のクイズやった？
いや、クイズ出すつもりなかったけど、じゃあマガジンの1位ってわかる？
一歩。
おー。
うわー、すごいな、早いな。一歩幕の内か、一種格闘技。
どうでしょう。
メガネさんは？出てこん？
ちょっとなんか出そうか。メジャー？
ブー。
ブーって、うわ。
初めの一歩は2位でした。
おぉ、
そうなんや。
1位がですね、金田一少年の事件簿。
大人になってからの ?30 何歳の事件簿の方
何々知らん知らん。
今やってるから。
るろうに剣心北海道編？それ？
今やってるけど。
やってる。
金田一。でも、初めの一歩もすごい、1億冊とか書いてあったね。
2位か。
いや、でもすごいね。出てくんのがすごいわ。
すごいな。早いな、今の。
うん、早かったね。はい。
初めの一歩も、あれやね。もうちょっと一歩が現役やってたら1位やったかもね。
もう
もう今引退してるからね。
え、まだやってんのっていうか。
引退してトレーナーやってるから一歩。
なんか一歩また戻るかも、みたいな。
そうそう。
話聞きました。
まだ宮田とやってないから。
わからんわからん。
はいはい、ありがとうございます。
あ、いえいえ、こんだけでした。すいません。一旦ちょっとじゃあ。
また違うチャプター。後からまた違うクイズ出んの？
あ、何個かあるんで。
はい、よしよし。
おー。
ちょっと慣れてきた時にちょっと。
嬉しいなぁ。
いいですね。
はい。なんかテーマありましたか？
なんか赤目貝さんが書いてくれって面白いな、ここ。
ちょっと社会人になってから読んだお気に入り漫画。
ああ、それ知りたい。いいね。
やっぱ学生の時はね、ハンターハンターとか。
うん。
うん。
まあ、タックさんとやったり、シュートとかね。そういう定番どころがあるんだけど、うんうんうん、社会人になってからってあんまないなと思って。
確かにね。
喋、る機会がね、あんまないかなと。ちょっと出してみたいな。はい、
で、赤目貝さんが書いてるのが、ヌーベイか。赤目貝さんが
地獄
先生、ヌーベイ。
違います。
社会人になってから。
なんで？
鬼の手、鬼の手。
そうそう、はいはい。
なんか、耳から魂出てくるみたいな回あった
よ。いや、もういい。ヌーベの話しかしない
。俺、漫画好きやからさ、その、1話は印象深いやつあるよな。
ああ、どの漫画もね。
ああ。
すいません。社会人になってから読んだやつね。
はい、お願いします。
僕だけがいない街。
あ、聞いたことある。
あ、
これはなんかね、俺好きで。
はいはいはい。
たくさん知ってる？
いや、聞いたことあるし、今調べたら、見たことある。
あ、見たこともある。
あ、見たことない。読んだことないけど、見たことある。
サスペンス系ですよね。
うん。あ、そうなん？
サスペンス系で、まあ、犯人を追うみたいな。
うん。
感じだけど、まあ、主人公がタイムリープするよね。
おぉ。
で、まあ、それリバイバルって言うんだよね。再上映と書いて。その、リバイバルで、ちょっと過去に戻ったりして、ある事件が起きないように戻って犯人を捕まえようとするっていう話なんやけど、その設定負けしてない面白さがある。
確かに。
でね、あ、知ってるんや。
これいいのが、9巻で完結してます。
いいね、いい長さ。
で、アニメ化もされて、映画化かな？されて。
あ、
映画は藤原竜也がやってます。
映画を知ってるかもしれん。
俺はね、まあ、漫画結構おすすめですね。俺も映画見たけど、映画も見たけど。
うん。
映画は藤原竜也がね、やっぱ、藤原竜也というか。
うんうんうん。
来いよ、リバイバルみたいなやつするじゃないですか。なんですよ。来いよみたいな、その、怪事みたいなな。ビールがキンキンに冷えてやがるっていうのを楽しむ映画ないけど、漫画はね、その絵も綺麗やし、
うん、
その表現も上手いというか、そのサスペンスをね、驚しい、ちょっと怖いところとかもちゃんと怖く描けてて。
うん、
確かに。
これおすすめ
ですね。読みやすい絵ですよね。
読みやすい絵、綺麗よね。こういうの読みたいなって思って結構探してるもん。
あ、好き、本当に好きな絵なんだ。
サンベさんっていうかな。
サンベさん。
作者の人知らんな。
え、はい。何個かそういう話書いてませんでした？この人。
あ、そうなん？それ嬉しいな。
違ったかな？なんかこの人が書いてるやつで他にも、そういう作品があったような。ちょっと気のせいだ、すいません。
ちょっとでも何個かね、出してるな、確か。
サンベケイさん。
北海道なんですよね、舞台が。
うん、うん。
ほうほう。
で、雪とか降ってて、景色も綺麗です。なんか澄んだ空気の中で心地よい世界観というか空気感なんで、これなんか結構好きですね、社会人読んだ中で。
これは9巻かけて、そのちょっとしたミステリーになってんの？
まあそうなんやけど、迫ってみたら、その何回も山場あるから一瞬で読めると思います。
僕だけがいない街。
うわぁ、めちゃ面白いです。
え、そうなん。
すごい。
ちょっと読むか、じゃあ。
お、来た、エントリー。 なんか部門ごとやからね。今、最終回部門が異国日記。今、社会人面白漫画部門。僕だけがいない街ね。
僕だけがいない街。面白そう。
ああ、よかった。
これ、どういうことなの？社会人だからこそ面白いとかってこと？じゃないよね。多分単純に。
違います。社会人になって、
から出た。深い意味なかった。そうやと思ったけど。
だから、僕らの年齢を知らないと全然聞き答えないかも。リスナーの人的に。
大人になって今読むとさ、とかはないんやね、別に。
そうだよね。
あ、本当ですか。いやいや、でもありがとう。
なるほどね。新宿どうですか？
そうですね。社会人になって、よかったやつか。あー、ブルージャイアントとか、どうですかね。
いや
これめっちゃ気になってんねん、映画。
あ、映画、そうですね、やってましたね、アニメで。
これめっちゃ気になってるし、すごいいいって言われてる、友達に。
あ、めちゃくちゃいい、いいですよ。
ブルージャイアントの映画は。これやな、決まり。
すいません。早いって。どういう話とか聞いてからや。
すいません。そうな。いや、結構リアルタイムに押されてたから。最後の人押しって感じ。
ジャズの、題材にした漫画ですね。
うん。思んなさそうやな。
おいおい。対抗すんなよ。
ごめん。失礼。漫画に失礼。まあ
ね、主人公はサックスプレイヤーを、こう、目指してる宮本大っていう、最初、高校生とかからなんかな？高校生で、で、結構なんかもう、あの、シリーズが何個か、あの、続いてまして、高校生編みたいな、日本編みたいなのもう、終わって、その次も海外行ってとか、なんかそう、何個かあるんですけど。
あ、うん、青木巡り合い的なやつか。
シュートで言うね。
わからなかった。
新たなる伝説ね。
シュート読んでないん
だよ。主人公すら変わっちゃう。あ、もういいか。
新宿読んでないシュート。ちょっと最後これシュートの説明。
シュートいないな。急に古くなる。
シュート、それこそ雑誌でチラッとファントムとか言ってるのしか知らんないな。
ファントムドリブル、ね。ファントム。ちょっと最後説明するわ。
いい。聞きたいわけじゃない。
時間かかるからまとめちゃったんで。はい。
確かに調べると何種類かあるね。スプリームとか、エクスプローラとか。
最近またね、新章に突入したんですよ。
モメンタム。
はい。
映
画はその日本編というか。
うん。
仙台編、東京編を、まあ、くっつけて、まあ東京編かな？主にくっつけてやってるんですけど。
うん、
なんか、あの、誰やったかな？結構有名な、あの、ジャズの、人が、その、劇中の音楽をやっていて。
ああ、上原ひろみじゃない。
あ、そうそう。でね、なんかその、ライブシーンとかもね、すごい良くて。まあ、なんかもっと違い、これ映画の宣伝になってるけど。
いや、映画も。
そう、なんか、これ新宿が舞台で、僕、たまたま新宿に見に行って、それ見れたのもすごい、あの、すごい印象に残ってますね。めちゃめちゃ良かったです。
映画と漫画の関係はどうなってるの？
映画と漫画の関係っていうと、
その、映画だけ見てもわかるってこと？
ああ、映画だけ見てもわかると思いますよ。
漫画と同じストーリーってことなの？
基本的にはそうです。
ああ、そうなんや。なるほど。うわ、気になるなこれ。こういう時大体漫画がおもろいけど、音楽の映画とかになるとちょっと、話変わってくるよな。
そうですね。いや、これライブのとこ本当にいいですよ。僕最後の方めっちゃずっと泣いてましたもん、ライブ。
マジで。いや、ちょっとやば。
まだやってんのかな、映画。
やってない。
やってない？
もう終わっちゃったかな？
うん。最近サブスク解禁ガッとされたはず。
今、じゃ、何の話今。
え？
家で映画見ようっていう話
あ、そう。いや、プライムに入っとったのよ。あ、漫画、ごめんなさい。漫画界か。すいません。どうしようかな。え？離脱しようかな。11時か。 ちょっと
一回見たら映画見ようとしてるやん。
ごめん、抜けていい。
やば。漫画でさ、漫画で読んでもライブシーンとことかってグッとくるん？
あ、漫画で読んでも、この漫画はすごいライブシーングッときます。
すごい
迫力がすごい。
それおもろいなぁ。
それやっぱでも、シンジ君の音楽の素養があるからとかじゃない、はい、俺たちみたいな素人がわからへん。
ああ、そう、どうなんでしょう。そういうのあるんかなぁ。
シンジ君あの iPod にアンプみたいなつけてイヤホンつけててるもんね。
なんか、ありましたね、それね。
大学
の時。はい。大学の時とかはそういうのやってましたけど。でもね、この、ブルージャイアントの、その、漫画の絵が、結構、あの、荒々しいというか、その、ライブシーンとかは。
お
ー。うん。うん。
すごい、その、何やろな。音楽系の漫画の絵って、まあ、結構その、いろんな書かれ方していると思うんですけど、例えば、なんか、ベックとかやと、まあ、全く動きがないっていうか、
うん、
もうほんま静止画みたいな。
うん。うん
感じで、なんかそれによって時が止まってるぐらいの、あの、なんかすごいいい音楽聴いた時に、うわーってなる時が止まってるような感じを表してるのかなみたいな、僕は思ってるんですけど、
なん
かそういう感じとか、逆にその擬音とかをめっちゃ入れて、
うん、
まあそれによって音が鳴ってるような、
うん
感じにしたりとかもあると思うんですけど、なんかね、このブルージャイアントも集中線っていうか、汗とか、そうですね、集中線とか、その動きのその激しい線みたいな、
うんうん、
そのこの主人公がそのサックスプレイヤーなんですけど、めっちゃ激しいサックスのプレイスタイルなんですよね。
うんうんうん、
で、それがすごい荒々しいあのコマで結構表現されてて、それが結構グッときますね。
いやうまいなプレゼン、めっちゃ引き込まれ
たいな。
読みたいな。いや、確かに、ベッコ俺全然ハマらんかったとき。なんか、何やこれって思ってしまったときあったんやけど。そういうことやったんか。めっちゃ今、腑に落ちたな。気になるな、これ。
これ、まあ、映画から入ってもいいかもしれないですね。
ああ映画見たいな。
まあ、確かに、めっちゃ長いってことやね。その、なんとかとか、あつきなんとかとか、青木なんとかがあるってことは。
セシュートね。
あ、ごめん。
セシュートの僕の。シュプリームとかです。
めっちゃ長いってことやね。10年ぐらいやってるってことか。
結構長いですね。2013年からやってるんで。そうですね。10年ぐらいやってて。で、その、まあ、映画はその、日本編を多分ギュッとこう、縮めて、あの、面白いドラマのとこだけ抜き出してるっていう感じなんで。
なるほど。
まあ、いいですけど。まあ、でもね、漫画のその、構成っていうか、あれが結構、あの、一巻ごとにめっちゃオシャレで、これ。
うん。
あの、ま、普通に時系列としては、その、主人公が、ま、偉大なサックスプレイヤーを目指して、こう、ま、頑張っていくっていう、ま、ストーリーが流れてるんですけど、その、巻末に、
うん、
あの、インタビューみたいな、
うん。
のが載ってるんですよ。その、その巻に出てきた人が、過去、何年後かにインタビューを受けて、あの主人公と出会った時、あいつはこういうやつで、まあ今はあんなすごいことになってるけどね、みたいな。
しゃれてんな
っていうのが毎回あって、
うん。
それもまたね、ちょっとおしゃれでいい
んです、ね。すごいですよ。漫画の世界の中でってことやね。
そうです、そうです。
うわ、すごいおもろいなそれ。
これ結構すごい発明というか。主人公がどんどんすごくなっていく、最終的にはとんでもない人物になってるみたいなのを分かりつつ、じゃあそこまでどういくんやっていう。
あ、なるほど。
これおもろそうやな。
映画から行ってもいいし、漫画から行ってもいいな、これ。
漫画は何巻ぐらいあるんかな。
漫画は、
だから最初のシュートが33で、青木めぐり合いは5巻で終わった確か。
短
い。読みやすい。
思わないからね。そう。シュートの続編ほんま思わないから。全部打ち切られていった。
全シリーズ10巻ずつぐらいな、このブルージャイアントは。
そうですね。
あ、そうなの？読みやすいやん。
10巻ぐらい。
10、10、10、10ってなってる。
あ、それいいね。
10、11、8。10、11、8。
もっと大長編のイメージだった。
ビッグ ックコミックやから、ちょっとペースが遅いんかな。
ですかね。
へぇ、
いやー、これやばいね。
ちょっと映画から行こうかな、俺。
え？ちょっと一緒に見ようか、じゃあ。
ありやな。
レビューしよう、特集ブルージャイアント。
行くわ。タックさんち行くわ。
ああ、一緒に行ってマジで物理的にってことか。見よう見よう。
うん。
ちょっとゴーグルつけるわ、じゃあ俺。赤宮さん、なんかスマホで見といてくれ。
いや、それちょっと後で新宿に聞かなあかんやつや。ゴーグルつけたらずっと気分悪い。
気分悪くですね。はいはい。いや、これやばいね。
あー、刺さってる。
おー、よかった。
やばい、新宿は掴んどる。
いやー、亀谷さん、ヌーベよりは絶対こっちの方が面白い。
誰がヌーベや。
ヌーベちゃうの？
え？ヌーベな、ヌーベなんか、パンツになる回とかありました
よ、ね。えって。
ちょいエロ、ちょいエロの回あるからね。
ちょいエロいのえって。今は無理やろ、もうあれ。
今も無理、コンプラ。
コンプラやろ。はい。
そうか。
いやー、でも面白かったです。どっちもすごい興味あるね。
うん。
い
やよか。
どうするかね。
赤目黒さんもっとないっすか、うん、
もう一個ぐらい？
もちろんもちろん。
まあでもこれ、前も言ったけど多分たくさん読んでないでもう一回言います。
おすね。
ドクターストーンね。
あ、聞いたね。
おー。
ドクターストーンは理系好きなんじゃないかな。
好きそう。
あ、そうなん？
あの、まああることが起こって文明が全部滅びるんやけど、まあそこから科学をめっちゃ覚えてる天才みたいな人が一人で生き返るよね。で、はいはい、その身の回りにあるものをバーッと使って、この全部今までのロジックは頭の中にあるから、材料を集めたら何かが作れて、次こういうのやったら何かが作れてみたいな感じで文明を復活させていくという話。
うん。
あー、オデッセイ的な。
あ、そうやな。
なるほど。
あれ火星やったっけ？
あれ火星、
うん。それの地球バージョンなんやけど、
は
あ、特に序盤がおもろいかな、俺的には。
あー、わかります。
ねえ。
あ、そうな
の？後半なんかね。
そうっすね。序盤なんかこう、マイクラでできること増えていくみたいな面白さがあります、
ね、そうそう。ほんまにおもろい。ワクワク感とか。まあ後半結構人も増えたりして。
うん。
うん。
とんでもないものを作るから、もうあんまわからなくなってくるね。
そうっすね。
最初の方だけでも読んでほしいですね。
これかなり連載されてたね。見た感じ。
そうやね。ジャンプの人気漫画ですね。
うん。
おー、これは読まんな。ごめん。
これはでもね、科学とはなんとかだからな、みたいな、めっちゃわかりやすくここで感動しろみたいなセリフあります。
いや、だから読まんな。
パンチラインのところ、大きいコマで書かれてて。しかもね、これ漫画うまいよね。こうやってアイシールドしてたっけ、うんうん
アイシールドの人ですね。
アイシールド、
あ、
え？っていう。稲垣理一郎さんです。
アイシールド？すご。
原作がですね。
原作が。絵は違うってこと？
絵は違います。絵は、何の人やったかな。ボイチさんは。
ボイチさんっていう人でね。
ボイチ。
でもめちゃめちゃうまい人ですよね。
うまい。
韓国の人かな？
あ、そうなん。ほんまや、韓国ソウル市。
あ、三軒ロック書いてた人っすね。
三軒ロックか。
知らんな。
バトル漫画やんな。
そうです、そうです。
なんかゴリゴリの。
うん。
ちょっとだから、男の人とかはいい感じやけど、女の子は結構プリップリに書かれてるかな。
確かに確かに。
少年漫画らしいというか。
はいはいはい。まあまあ、そこは仕方ない。
いやー、
結構あれですよね。年齢下も拾いに行ってるから、
うん、
だいぶキャラもデフォルメされたキャラになったりとか。
そうやね。
ち
ょっとジャンプとコロコロ混ぜたみたいな。
確かに。
嫌だな、
そんな。混ぜるな危険やな。
言い方嫌やな。
しかも、徐々にコロコロになっていくよな。
そうそうね、徐々にコロコロ。
最初はね、そうでもないんですけど。
それで俺も結構、なんかもう、あ付き合いきれへんなって。まあ面白いんやけど。最後の方は落ちていったけど。
これはその、ね、大人になってから読むと、みたいな観点で感じるものがあったん？
ああ、そうやな。これは、科学やな。例えば、スマホがどうやって動いてるかとかね。
ああ、はいはい。
自然にあるこういうのからこうやってこうやったらスマホが作れるみたいなって、なんか、なんとなく分かってるけどあんま分かってないやん。
うんうん。
うん。
それをすごい地のものというか自然にあるものから作ろうとしていくって話だから、勉強になるね、うん。
あ、勉強になる系か。
ちょっと面白いですね。身の回りのものの構成がし、コンクリートは何でできてるとかね。
うん、はいはいはい。なるほどね。
確か
に。この稲垣先生、めっちゃ漫画うまいから、
うん。
一瞬で、最速で前振りして感動のコマみたいなの来ます。インスタント感動させようとしてきます、なんか。
ああ。まあまあ、ジャンプやもんね。仕方ない。
気にならんくなったな。
慣れたって。
慣れて、ちゃんと感動できるようになったんで。
うん。
尖りも取れます。
ああ。
なるほど。大人になった。
大人になった。これは。
そういえば最近、アイシールドの、なんか、続編みたいなちょっとやってたの知ってます？
やってたね。ジャンプ読みました。
あ、ほんとですか。いや、面白いですね。
やっぱアイシールドってほんまおもろいね。
うん。
なんか、ドクターストーンの続編もやってたよね。
なんかね、ちょいちょいやってます。
ちょっと、手空いてるかもしれない、稲垣先生。
トリリオンゲームもやってんのにね。
ああ、ほんまやね。たくさん、どうですか？
え？いや、これはごめんなさい。読まないですね。
よし、次行こう。刺さらず。これ多分無理や、粘っても。
前も言われたしな、これ多分。
ああ、そうなんです。
前もこんな感じだったけど、もう一回言ってます。
なんでいけると思ったんです、今回。
いや、社会人になってから読んで面白いなっていうね。コンセプトを攻めしてみました。
なるほどな。
なるほど、ね。
社会人になってからみたいな文脈で一個いいですか？
お、お願いします。
なんか一時結構創作系の漫画がめっちゃ話題になったと思うんですけど。
創作系？
それこそ、ブルーピリオドとか。
ああ、
映像系に手を出すなとか。
ああ。
アニメ作る。
アニメ作る。あんで、まあ、海が走るエンドロールとか。
ただちにジョン。映画作る。
映画撮る。で、漫画描くルックバックとか。
ああ。
だと思うんですけど、ブルーピリオドは結構、なんか、序盤に結構衝撃を受けた言葉がありまして。
おー、いいね、何？
なんか、ブルーピリオド読んでますか？二人とも。
俺は結構読んでる。
結構。まだやってるってこと？
まだやってますね。
まだやってます。最新は追いついてないけど、結構読んでます。
はぁ、あ、は
ぁ。たくさんは読んでます？
いや、ごめんなさい。全くわかりません。
あ、なるほど、なるほど。美大を目指す高校生の漫画なんですけど、その始まりは、
うん。
で、まあ、主人公は結構、なんやろ、容量良くて、まあ、なんでもいい感じにこなせる。で、友達付き合いも、うまくて、みたいな感じの子なんですけど、
うん、
まあ、なんかある日ちょっと美術に目覚めてというか、
うん、
で、まあ、美大を受験したいな、みたいな感じになるんですけど、でもなんかなかなか踏ん切りがつかない、みたいな。その、美大行ってもそれで食えるわけじゃないし、みたいな。なんか今からこう美大目指すのとかちょっとどうかなみたいな。そういう気持ちとかがあって、みたいなのが、まあ序盤ちょっとあるんですけど、その時に、美術の先生と話した時に、なんかなんか、まあ美術とか、その趣味でやってもいいかなみたいなのを、別にそんな思ってないけど言っちゃう。ですよね、
うん。
その先生に対して。
うんうんうん、
まあ別に働きながらでもできそうですしね、みたいなこと言うんですけど、いやなんかそういうのは大人の考えじゃないみたいな。うん、好きなことに自分の今の人生の一番大きなウェイトを置くのって普通のことじゃないみたいな。
やばいなぁ。震えた今。
やばくない
ですか？鳥肌立ったわ。
好きなことに人生の一番大きなウェイトを置くのって普通じゃないっていう。なんかそれが結構、こうぶっ刺さって読んだ時。なんか、僕はなかったな、そう思ったことって思って。なんか、何してんやろみたいな。
へ、
で、 まあ結構まあそういうね、ちょっと名言系も多い漫画なんですけど、まあ別に、まあ絵も綺麗やし、その、まあ、美大受験とはどういうもんで、みたいな、なんかそういう、なんていうかな、知識欲を満たす的な意味でもまあ、序盤結構面白い漫画なんですけど、なんか社会人になってなったから、まあ結構刺さった言葉かな、みたいな。
うまいね。社会人になってから読んだっていうのにちゃんとハマってるね。
俺は用意してるけど、新宿即席で出してるからね。
いや、ほんまそれ。
早すぎるで、スピード。
いやいや、これちゃんと書いてるんで。用意してきてるんで。
しかも。
いや、でもすごいな。
なんかその、主人公は容量いいからな。大人の考えてることとかわかるから、そうやって発言したやつの顔みたいなね。
そうそうそう。そうなんですね。
要領いい子がっていうのも結構ポイントやな。
うん。
ブルーピリオド確かにいいかも。たくさん読んで面白いかも。
うん。いや、絵もめっちゃ好きやわ、この感じ。めっちゃ上手やな。長いのか、でも。
いや、でもね。
まあ、まだ連載してますからね。
美大入るまでで一旦。
え？ああ。そうなんや。
ちょっと失礼か。まあ、いや、最初がエグすぎるというか。
あ、めちゃくちゃいいってことね。
最初はほんま面白い。
めちゃめちゃいい
ね。
今も面白いけどね。
うん。
あ、気になるな。
これは、やばいな。一本も取れてない気がする。
結構。はい。イエス、ブルーピリオドね。なんか、その、美大の友達、あ、美術に詳しい友達と美術館に行くシーンとかあるんですけど、
うん、
なんかその時に、その主人公はめっちゃ一枚一枚じっくり見ちゃうんですよ。美術館の絵とか。
ああ、はいはい。
横に書いてある注釈とか読んだりとかして。
うんうん。
で、すごい疲れるんですよね。一枚一枚見ていって。
うん。
でも友達はもう全く、なんかそんなん見ずに、スタッサスターって言って、おもろそうな絵のとこだけピタって止まって、何秒か見てまたすぐどっか行くみたいな。
は
あ
は
あ、そんな風な見方するんやと思ってたら、なんか美大での友達と一回美術館に行った時に同じ動きしてて。
すごいね。
で、僕は完全に主人公と同じ動きしてて。うわ、おもろってなりました。
ああ。
おもろいな。
っていう。
忠実なんやね。
忠実です。
絵についてるプレート一枚一枚ちゃんと読んでるんやけど、俺。これ素人、ね、素人ってことい
や、なんか、そうじゃない楽しみ方もあるよっていうのを、なんか結構衝撃でした。
読みたなってきたな。
うん。いや、ありがとうございます。社会人になって読んだ漫画ね。
はい。
じゃあ、ちょっと俺も一個いくか。
お
キム・ジョンイルの誕生日っていう。
あー、読まんな、俺多分。
漫画なんやけど。
漫画な。
漫画、
うん。漫画のタイトルちゃうけどね。
キム・ジョンイルの誕生日っていうね、フランスの漫画なんですけどね。
はいはい。
え？
いや、結構角度が違うね。ここまでと。
いや、なんか、社会人になってから気に入ったというよりは、なんか、これまで読んでた漫画と、こういう漫画があるのかっていう、こう、なんていうかな。出会いだったっていう感じかな。なんか、いわゆる、恋愛、バトル、ミステリーみたいなのが漫画やと思ってたんやけど、ちょっとそうじゃないんだよって、なんか暗い方をしたので、ちょっと面白くて。
フランスのってのはバンドデシネ。
うん、バンドデシネ。北朝鮮から脱北しようとする少年の漫画なんやけど。すごいちょっと、なんていうんかな。バンドデシネってすごいなんか、一コマ一コマが、すごい精細っていう、
うんうん、
小回りも大きくて、なんか一個一個が絵画というものらしいんやけど。
うん、
で、これも全編カラーで、すごい綺麗やねんけど、どんどんどんどんその、北朝鮮から逃げれないっていうシーンになっていくにつれて、
うん、
色がね、抜かれていくのよ。
最
後どんどんモノクロになっていくっていう、なんかそういう表現とかも、あんま読んだことなかった。なんか北朝鮮とかの、こう、社会問題とかを、こう、知ろうと思った時に、あ、ま、漫画やと読めるな、みたいな。 なんかこう学術書とかを読むよりも、これがまあ本とかどうかさておき、なんか入門としてすごい入っていきやすいなと思って、これはすごい新しい出会いだったなっていう感じかな。
意外と読みたくなってきたな。
うん。
おもろそうやな。
面白そう。
面白いというのはちょっと語弊あんねんけど、めちゃくちゃ悲しい。やけど。
いい。え、結構読み終わったら食らってますか？
食らって、なんかちょっとあんま表紙見たくないなと思って上の方に置いてる。
表紙は結構きつい表紙です。
うん。ちょっとね、思い出すというか、悲しくなるんやけど。あ
ー、へー。
うん。
気になる。
そうね。ぜひ。一冊です。これ、一冊だけなんで。
完結？完結してる？
あ、これなんだかね。キム・ジョインのスプリームが11巻
まで。ブルージャイアントの仕組みや。
嘘です。一冊だけです。完結してる。最終回良かった、これ。うん、すご
く。完結せなな。出せへん漫画やろな。
そうやな。
ストーリー楽しむとかじゃなくて、史実を伝える手段としての漫画ってことね。
うん、あ、まさに、その通りやね。そういう風に読んだことなかったから。
まやな、そういう風に読んだことあんまないかも。
確かに。うん、
じゃあ、ちょっとここでクイズいきますね。
お、来た
お。クイズコーナー。
今って、ごめん、どういう戦績やったっけ？
今は、
引き分けか。
引き分け、え？
そうやった。俺とシンジ君、タッチを両方
当てたから。タッチ、そうっすね。
オッケーオッケー。あ、ポイントですね。
で、ただ、初めの一歩当てたんで、1.5 ポイントかな、
シンジ君。あ、
やったー。
やばいな。
じゃあ、次はね、簡単かもしれないんですけども。
はいはい。
少女漫画で。
少女漫画もいけますよ。
お。
マジか。じゃあ、ちょっと待って。
なんでやねん。ええやろ。俺いけてもええやろ。
確かに。
じゃあ、少女漫画で歴代最も売れた作品は何でしょう？
うわ、むずいな
ぁ。ええー。
あれではないんやろなぁ。あれかなぁ。
6100万部って書いてます。
ええー。すげえ売れてる。
全然わからんな、すごいんか。
多分すごい。剣心とかじゃない。規模的には。
ルローニ
それ以外ないやろ。
上杉かな。
上杉。日本の歴史とかいう漫画
?6000 万部漏れてる。
なんで急に上杉ブーム。なんかあったっけな。
熱いファンがおったから。え、でも、あれじゃないんかな。ちゃう？
ヒントはじゃあ、
はい。
言った方がいい。じゃあ3位と2位言いますね。
うわ、マジで。
いや、3位だけでしょうか、じゃあ。3位が7です。
うわ、7やと思ってた。危ね。危ね、危ね、危ね。
7ってそんなすごかった
ん？ 7 はすごいでしょう。
7は、映画もね。
映画はまあ、そうなんけど、その辺の売れた少女漫画の一つやと思ってたけど、3位ってすごいね。
2回映画やってるからね、珍しい。
あ、そうなんや。
しかもキャスト変わってたし。
え？宮崎あおいと中島美香じゃないの？
2は違うよ。7、2は、中島美香と市川由衣。
ああ、そうや、そうや。
市川由衣。
市川由衣の方が、その、漫画の7、まあ8ね。に、めっちゃ似てるんやけど、宮崎あおいの方が演技で寄せてて、その演技力の強さっていうのを知ったという経験やな。顔似てるとかじゃなくて、その、演技でめっちゃ8やんってなったよな。
ああ、すごい大事なことやね。
いや、でも7、1位だと思ってたから危なかった。
多分1位ダントツやな、これ。
じゃあ2位も聞こうか。
2位行こうか。
順番に開けていきますか。
2位は超名作、ガラスの仮面。
うわ、そういう系か。
いや、当てれなそう。
いやー、でも1位は当てれるよ。これはもう。は
い、それが2位ってことですよね。それが2位ならというところでいきます、じゃあ。
うわ、やばい。なんか新宿が自信ある。
いや、もう社会現象よ。これは。
まあ、俺も言おうかな。
はい。
はい。
じゃあ、はい。せーの。
ベル
バ。花より団子。
赤メガネさんが花より団子、新宿がベルサイユのバヤ、
はい。あ、ベルバラか。強っ。
正解ですね。花より団子です。
オッ
ケー！ F4。F4。
2回やってるから
ね、ドラ
マ。
ね、
2回やってるのすごいな。なんだもんさけど、詳しすぎるやろ。
松潤と小栗旬2人輩出してるからね。
じゃ極戦じゃないの、ちゃうか。
確かに。
離れるだもんね、そうか。
よしよしよしよし、危なかったな、ベルバラか思った。
いや、確かにね、ベルサイユのバラって名作劇場やんな。違うみたいですね。
そうなんだ。
じゃあ、ちょっともう一個、これ難しいんですけども。
はい。
はい。
ゴルゴ13が、1968年から連載をしていて、もう56年目らしいのよ。
すご
い。すごい。
で、売り上げもワンピースに次いで2位らしいんやけど。
ああ、それクイズでもおかしくないぐらいおもろいね。
ただこの長期連載ランキングっていう観点でいくと、57年やってる作品があるそうなんですが、知ってますか？
ゴルゴ13は何年？
56 年。
あ、じゃあもう1年プラスがある。
日本1位です。長期連載ランキング1位。俺これ全く知らん。ほんまこれ。俺変なサイト見てんのかな？大丈夫かな？
知らんってことはじゃあ4コマとかそういうのじゃない。
あ、コボちゃんみたいな？
とか、あ、そうそうそうそう。
4コマ思い浮かべるのセンスあるやん。危なかった、危なかった。え、聞いたことないタイトルってこと？
全く知らん。
今
日知った。仕事中に。
な
これ。
なんか、
もっとタッチ荒いやつ。
あ、ちょっと待ってくださいね。
はい。
終わってました。
あ、終わってる。
あ、
終わってたけども、その57年というのは現状1位。で、なまだ、ゴルゴ13がまだ続けば抜かれるんかもしれないけど。
あ、へぇ
ー。
ゴルゴ13。そんな知らんからな。まあ、ね、そんな世代やったら当てれるけど。
これはわからんね。これはね、雑学として。
ちょっと結構大きめのヒントで。
あ、ね、作者亡くなってるわ。
あ、作者ひらがなですか？
ちょっと待ってね。作者は漢字です。
それわかります？そのヒント。
だいぶ絞れたな。カタカナじゃないな。
ちょっと待ってよ。
もっと大きいヒントが必要な、頭文字とかな。
ちょっと待って、これ1位かどうかもわからなかったけど、なくなっている。
情報ソースが怪しくなってきてる。
いくつかの謎や設定について詳細が不明なまま、明確な最終回が描かれることなく絶筆となった。
おー、なんか昔の漫画っぽいな。
2022年作者が高い。
あ、最近です
ね。2作品の未完が明らかになる。2023年日本漫画家協会賞文部科学大臣賞を受賞。あ、2023年6月。作者が残したプロットをもとに元アシスタントが作画した最終話が7月号に掲載されたから。お、やっぱ終わってるわ。
めっちゃ熱いイベント起きてるやん。ニュースなってるな、それ多分。
それで、ね、57年なんやわ。1位です。
なんやろ。
これ絶対わからんわ。あーってもならんしな。多分、おもんない、おもんないクイズ。
盛り下がるクイズ。
ちょっとさらっといくか。これはね、
そうしよう、
はい、
超人ロック。
なんやねん。
超人ロックです。みんな、熱くなってるな、これ。
いやなんか聞いたことあるな。
そうなん。
読んだことはないな。
半年ぐらい考えたら出たかもな。
でんって。これ何？
超人、なんか絵は見たことあるな。
超人ロック。
超人ロックが去年最新刊出てるで。
めっちゃ昔の絵や。この、セイントセイヤとかが参考にしたであろう、はいはいはい、パッチや。
すごいね、去年最新刊出てるって。買おうかな。
なんでこれやね。俺のおすすめしたやつやろ。
これ買おうかな、自分で言っといてないけど。
寄生獣とか。僕だけがいない街やろ。
すいません、ちょっとこれは難しすぎたね。
いや、ちょっとでも。
ちょっと難しかった。
どっかでね、役立つかもしれない。57年がマックスっていうのはね。
多分ね、みんなゴルゴって言うんやと思います、これは。
うん。
うん。
はい。ちょっとクイズでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いやいや、こちらこそ。はい、結構トピック、費やしてしまいましたけども。
はいはい。
ちょっと、毛色変わんねんけど、ベストオブバトルっていう、ちょっと。
書いてますね。
うん、はい。これはいわゆる漫画がどうとかじゃなくて、なんか、このバトルが 良かったっていうのを、なんか、ないかなと思って書いたんですけど。
うん、
まず僕はもう書いてるんですよ、ここに。
これって、コピペミスって変なテキスト貼ってもなんか思ってましたけど。
あ、違います。僕の漫画史上ベストバトルで出てくる好きなセリフをちょっと LINE にコピったんですけど。これわかるかな、
はい、読んでもらっていいですか
尋常ならざるさっき。そうか、いよいよどちらかが死ぬのだ。最後の炎。落ち着け平常心。命のやりとりを経て完璧の強さをこの手に。力むな、流行るな、ためらうな。です。これわかる？クイズ。
多分ね。
クイズ？
あ、クイズとしていい？
クイズとしていいです、これ。
多分わかります。漫画のタイトルでいいやんな。
あ、もちろんです。
あ、これ僕は全くわからないです。
おい、あかんなじゃあ、亀谷さんどうぞ。
バキですね。
あ、ブーです。はい。
ブ
ーブーです。ブー短。え、あ、違うんや。
違います。バキこんなかっこいいセリフ出てこうへん。
あ、そうなんだ、ね。
バキにしてはちょっとな、長いんじゃないですか。
うん。
あ、ごめん、ちょっと人読みで言ったのはタックさん。だいたいバキやろ。
おい、バカにすんなよ。
これだってバキ2週かかりますよ。
確かにな。これ語るにはな。
この語るには。
なんか脱力して骨プラーンってしてバーンってやるやつじゃないんや。
ちゃうちゃう。尋常とかで多分1ページ取るから。無理や。
わからんの。
これはね、バガボンドです。
ああ。
読んでない？バガボンドって。
読んでます。
読んでる？
けど、これはちょっと覚えてなかった
です、ね。これ誰？
これはね、武蔵対陰春の1回目の陰春
です、ね。陰春がわない。
わかる？真珠くん。
いや、ちょっと。とね、記憶が怪しいです、
バガボンド。マジか。これ、バガボンド5巻なんやけど、
うん。
本当に面白いバトルで、なんか何回も読んだなーって今日思い出して書きました。
へ
ぇー。宮本武蔵は、陰春と戦うまでは、恐怖を感じたことがない。俺が一番強いみたいな、さっきだってたんやけど、
うんうん、
陰春の強さを前にして初めて恐怖を味わうっていう、すごい人間味がある感なんやけど。
うん、おもろそうや。
いいですね。
で、そっから6巻は、ひたすら山にこもって恐怖と向き合うっていう武蔵があって、で、7巻に再戦するっていう激アツ展開やね。
うん、
で、言っちゃうけど、俺めちゃくちゃ再戦が楽しみで、もうほんまワクワクした7巻買ったら、全然思わなかったっていう、オチまであります。武蔵が強くなりすぎたっていうね。一皮向けすぎて。全然思んない戦いになるっていうオチが。
そうなん
だ。これって大学の時ぐらいかな。
そうちゃうかな。多分スラダン終わって井上さんが久しぶりに長期連載やるっていうので話題になったくらいじゃないかな。
うん、なんかそのやっぱバトルを求めてたからさ、大学生としては。
うん。
6巻でずっと山のシーンであ
るな。
冷めた気するわ。早くやべえよって。
わかるわかる。
ちょっと大人になってからね、その面白さわかるけど。
はいはい。
そうやね。多分今読んでも恐怖と向き合うところとかは面白いと思うんやけど。
うん。
当時は確かにやっぱバトルに目が行ってたね。ちょっと僕これですね。
ああ、これおもろいな。
はい、いいですね。
あるかな？ベストオブバトル。
ベストオブバトル。
何やろな。ちょっとすぐ思いついたやつで言うと、
うん。
モラウさんと、レオルかな。教会の、地下の教会で戦うやつ。
あれおもろいな。
ハンターハンターですね。
あれすごいな。
あれはね、念能力同士の正面切ってのワンオンワンやから、結構珍しいよね。しかもモラドさん結構その頭脳派やから、
うん。
説明してくれるというか。
うん。
そこも結構見どころあったな。短いしね、バトル自体も。
そうやね。
確かに。
あれなんかな、結構思い出すね。
まあ、その辺で行くとでも、シュート対キルアもめちゃくちゃ面白い。
誰？
シュート対キルア。
はいはいはい。
シュート？ あ、シュートとナックル
の。ナックルとシュートね。
そうそうそうそう。あの手のやつ。
うんうん。
あのバトルめっちゃ好きやったな。
あれってそんなおもろかったっけ？
早いとかやつ覚えてない？目の前にシュートがやってくるやつ。
あ、
すごい好きやってんけどな。
あ、目取られるんやな、キルは。
そうそうそう。
あ、聞いちゃうんよ。
ネタ聞いちゃうね。
それどうやったのって。
聞くなよ、つって。はい、はい。
そこら辺のな、その、サブのバトル結構面白い。ベストじゃないか。
ベストではベター、うん。
ベター。
ベストではない。うん、
いや、ハンターやと、僕は、あれっすね、クロロ対、ネテロ、あ、ネテロじゃない、あの、ゼノシルバス
かな。ゼノシルバね。そうね。12巻やね。
おもろすぎる。
あれおもろすぎるな。1ミリ
で、クジラとか動けなくする薬なんだけど。
あ、セリフもかっこよすぎる。
クジラとか動かくなんの？なんで聞かへんのじゃあ。
問題ないっていうね。
問題ない。
問題ないっすか。
パンパン。問題ですか。
しかもあれ、クロロ、わざ盗もうと思って本気でやってないからね。
舐めた小僧や。
あれやばいね。あれやばい。すごいな、ハンター、ハンター。
全部通したらね。
うん。
いや、他にもありそうだけどな。
そうやな。まあ、そのとこかな。
ああ。
そうっすね。
いや、ちょっともう一個ぐらい出したかった。まあ、柔術の、五条さんが花見吹っ飛ばすとかもいいかな。
はいはい。地下鉄で。
そうそうそうそう。
あ、こやばいね。あ、こ、確かに近年のバトルで一番好きかもな。
うん。
あんだけ育てた花火というキャラクターをな。
ゴリゴリゴリゴリゴリって言うだろ。
瞬殺するという。
ああ、せやな。まあでも、亀ヶ谷さんやっぱあの、相撲のやつやろ。一番好きな。やっぱり。
相撲？
呪術の相撲のやつやろ。
相撲ってあったっけ？
相撲？
え？ごめん、ちょっと、うろ覚えないけど、好きじゃなさすぎてうろ覚えないけど、なかったっけ？
誰
か相撲とカッパのやつ、相撲対巻みたいななかった。
ああ。
はいはい。突然乱入してくるやつね。
あれベストやろ。うん、
あれワーストやろ。
漫画誌の。
世の中からバトル一つカットできるとしたらあれよ。まあまあ、はかりかもしれんな、ワースト。
なんか改札のやつ。
そうそう、ときメモみたいな始まるやつ。
変な回想シーンです。そんなとこかな。なんかありますか？トピック。あれ結構終わった？
そうやね。
漫画思考の移ろいとかって書いてますけど。
ああ。
これなんですか？
いや、まあちょっと小ネタというか、漫画全体のトピック。
うん。
やっぱ昔ってその、ハンターハンターとかさ、そのバトル漫画みたいなの見てたやん。
うんうんうん。
でも、大人になっていくと、もうちょっと日常系のやつとかさ、
うん、
知らない世界を知れる漫画とか、
うん、
変わっていくのって昔からずっとそうなのかな、これって決まった流れなのかな。
あ、
結構周り見てもそういう人が多いかなと思って。
ああ、確かに。小中とかジャンプばっかり読んでた気がしますね。高校大学はなんかちょっとなんですか、格闘技とか、
うんうん、
夜のなんかヤンキーとか、ヤンジャンヤンマガとか。
はいはいはい。
あとちょっとなんか、スピリッツで、浦沢直樹とか。
うん、浦沢直樹読んでたな。
なんか、そういう、そういうのはありそう。でも社会人になったらなんかあんまりもう何も関係なくって感じなのかな。
あ、マルチジャンルになったか。料理とか。
あー、でもなんか電子書籍で買うようになったから、ね、もう、雑誌関係なくなったってのは結構でかいかも。うん、
確かに。それでかい。
何でやってるか知らないっすもん。今読んでる漫画が。
うん。
なるほどね。
だから、あんまり、普通なら手に取らない雑誌でやってそうな漫画も多分読んでるとかはあるんすかね。
ほんまやな。アルバムで聞くんじゃなくて一曲だけ聞くようになったみたいなことや。
ああ。はいはい。そうかもしれない。
なんかでも日常系みたいなやつがそもそも昔なかったんじゃないの、あんまり。
ああ、それもあるな。
うん、
ね、漫画界の進化というか。
ああ、確かに。
確かに。4コマとかそういうのばっかりやったかもしれないですね。
ね。
日常って。
やっぱりバトルとか、まあドラえもんみたいなやつ 父親とか母親がなんか日常系の漫画を大人って読んでたっていう記憶ないもんな。
前な、漫画の進化や、結構あるわ。
うーん。
子育て漫画とか書いたりするもんね、素人の人も今。趣味として。
あ、そうやね。
うん。
ブログから成り上がれるからね、結構。
あれも結構面白いしな。
うんうん。確かに。昔はあったかもしれんけど、あんまりこう、プレゼンス得てなかったんかもしれんな。
うん、
知らんしな、うん。昔で日常系って。ちびまる子ちゃんとかじゃない？し
ーちゃんから。クレヨンしんちゃんとかか。
クレヨンしんちゃんもそうか。あるな。
日常と言えるのか。
日常系。じゃ日常系か。まあ、合ってる。いや、漫画界の進化じゃないかな。
それは結構でかそうやね。今だって、ネットのジャンプみたいなのとかでね、ジャンププラスやったっけ。
はい。
めちゃくちゃ連載してるもんね、いろんなやつが。
そうですね。
数が増えてる。
もうなんか、やってないジャンルないんじゃないかっていうぐらい、ありますもんね。
うん。
お仕事漫画とかも、多分全職種紹介されてんじゃないかぐらいの。
ああ。
ほんまやな。
確かにな、もうないかもしれんね。全部やられてる。
全部やられてそう。
うん。
異世界転生みたいなね、新しいジャンルできたりとかしてるし。
うんうん。
うんうんうん。
あれもすごいもんね。
転生ものってやつ。
うん。
ああ、全く知らんな。
なんか、最初一個転生もののやつがバーンって跳ねて。
うん。
うん、
うん。
それをみんなが真似て、最初パクリみたいになってたけど、みんなパクリすぎてジャンルになったみたいな。珍しい例みたいな、誰か言ってたけどね。漫画の編集者の人が、
うん。漫画の編集者が言ってたん？
そうそうそう。まあ、パクリなんですけどね、みたいな。あそこまで行くとジャンルですね、って言ってて。なんかわからんけど、深いよな。この発言は浅いけど。
でも好きな人めっちゃ好きやんな、転生もの。
うん。
そうですね。
うん。
最初は、テンスラーなんですかね。
あ、テンスラーやな。うん。
ああ、スライムだった剣。
そうっす。なんか一時みんな悪役霊嬢になんか転生してましたよね。
そうな
ん。え、何それ？何その
悪役霊嬢。
悪役霊嬢ものっていう。
何やその、そんなムーブメント知らんぞ。
サブカテゴリーできてんねや。
そう、いや、転生系なんですけど、
うん、
転生したら、なんかその物語の悪役のめっちゃ嫌われてる、ご霊嬢に転生してしまって、でも実はめっちゃいいやつみたいな。
ああ、なるほどね。
とかなんかそういうシリーズ、そういうジャンルですかね。もうそれも多分ジャンル。
それもジャンル。なんかあれなんかね、昔よりみんな読むものが散ってるというか。
うん。
だから一個の超人気作品みたいな。まあワンピースみたいなやつともう出えへんのかね。
いやー、そうなんじゃない。
みんなが読んでるみたいな。はい、
なんか、あれ、なんて言うんだっけ、なんか、縦スクロールの漫画ってなんて言うんだっけ、うんうん、
ああ、ウェブトゥーン。
あ、そうそうそう。
へえ、そうやって言うんや。
それを、東村明子さんが、
うん、
なんか、韓国行った時に、韓国はみんなウェブトゥーンで、こう見開きっていう概念がない。
だから、
なんやこれって当時は思ってたけど、もうそれがあまりにも今メジャーになってるから、なんか漫画もそういう風にしていく。していかざるを得ないみたいなことを嘆いてはって、
うん、
ポッドキャストも、
うん。
なんかな、そう、ワンピース、まあでも見るツールが増えたのもまあもちろんあるけどね。
そうっすね。
なんかクイズ探してるときにさ、今日、
はい、
いろんな角度から検索してたんやけど。
結構、ちゃんと準備はしてるよね。
今日暇やったから仕事。家でパチパチやってたんやけど。なんか、ジャンプってどんぐらい、一番売れた時どんぐらい売れてたんかなって調べてたら、95年の新年号みたいなやつは、650万部売れたらしいんだ
よ。すご
い。あれ、えぐいよね。一週間で650万部って多分ありえへんね。だからあの時はジャンプしかなかったから、
うん、
ドラゴンボールとかスラムダンクが売れたっていう。でも今なんかいろんな見方があるから、それこそ電子書籍とかで適当に買ってたら、
うん、
そらな、売れにくいよな、一本バーンって。
ああ、そうやね。
うん。
確かに。
インスタの広告とかに出てる漫画買ったりしてるやろからな、みんな。
ああ。
広告勝負というか。
朝起きたらみんなゾンビになってたから会社行かんでよくなった、みたいな漫画。
そう。やったーって喜んでな。 100個のね、やりたいことをやる。
何がおもろいね。
あれも案外おもろいっすよ。
あ、おもろいや。読んでるんや、そ
して。ちょっと読みましたけど。
そうね。
アニメもやってましたしね、あれね。
あ、そうなの、ごめん。すごいな。めっちゃ適当に喋ってるから。絶対誰も知らん漫画やと思ってた。ごめんなさい。
いやいや。
そうなんや。
そう。いや、それでその、おもろい漫画をどうやって探したらいいのかっていうのは、ちょっとずっとあって。
うん。
なんか、それこそ、漫画大賞とか、
うん、
この漫画がすごいみたいな、そういう、まあ、賞にノミネートされてるやつを、まあ、一通り読んで、言ってはいるんですけど。なんか
すごいやん。
いいと思う、すごい。
なんかね、こういう感じで、こう、人と喋って、こう、進めてほしいみたいなのが、やっぱ、ちょっと、どうしてもあるんで
。うん。いや、俺もまさにそれ聞きたかったな。漫画、昔はなんかジャンプ読んでて、芋づる式に知るみたいな。
うん。
でも、もはやもう週刊誌読まんし、
うん。
漫画に対してビットも立ってないから、なんか漫画読みたいなってなった時に全くわからんっていう。
わかるわ。
で、まあ、絵で判断とか、関数で判断とかして、ちょっと読んでみるかとか、ようやく思い越し上げるみたいな。俺、マジで、今、1年に1、2冊、1、2作品ぐらいしか読んでへんからさ、漫画って。
うん。
ほんまにわからへん。今日めっちゃ知れたけど、とか言って、ごめんなさい。いらんか。そんな人もね、このポッドキャスト聞いたらいろいろ知れると思う。
なんかあの、岩盤浴とかたまに行くんですけど。めっちゃ漫画あるけど、どれ読んだらいいかわからんからね。
ああ。
きっかけ欲しいんよね。
確かにな。
なるほど、確かに。アミメイさんはどうやって探してるんですか？読む漫画を。
これは、誰かがおすすめしてるやつかな。
基本。
多分ドクターストーンを新宿に聞いて読んだからな、俺。
あ、そうでしたっけ？
さっき俺がした説明、新宿の説明や。なんかちらつくなと思ったよね。
あ、そうやったか。
そうそうそう。ツイッターでフォローしてる人、まあ、友達が、これ面白かったって言ってたりしたら、まあよ、
はいはい。なるほど。やっぱ人の紹介強いですね。
人の紹介強いね。
うん。
なんかまだ漫画の可能性を感じるね、ここら辺に。みんなもっと読みたいけど出会えてないだけなんじゃない？
いや、わかります。
いや、だからこのポッドキャストぜひ聞いてほしいな。いらんか。すいません。
なんか裏回しみたいなやつおるな。うまいことまとめてくれるやつおるから、暴れれるかも。
お前や。
すいません。
ああ、そうだね。カクカクシカジカとかね。
やばい
ね。おもろいっすね。
おもろい。あれ多分たくさん。
俺、そうやな。社会人になってよかったっていうので、ちょっとちらついたけど、まあみんな読んでるかなと思って。
そうやね。いや、俺も。
うん。東村明子全然読んでないけど、あれとママはテンパリストだけ読んでます。
一緒や。
たくさん。あ、マジ
ですか？俺も。ママはテンパリストもな、面白い。ごっちゃん。
面白いですよね。
というか逆になんか、タラレバ娘とか読んだけど、ハマらんかったっていう、うん、それだけやったわ。あの二つがダントツで面白かったな。
そうなんやね。
うん。
あの、ママ、テンパリスト読んで、た時にちょうどあの、脳の MRI 受けたのよ。
うん。
はい。
で、あれってさ、あの、なんか音楽流されてギーンみたいになって、しんどいみたいな、時間やん。
うん、はいはいはい。
その時間ずっとママはテンパリストのコマ思い出したりして乗り過ごしたんやん。
すげえ。
漫画ってほんま偉大やな。
うん。
すげえ特殊な使い方してる。
あそこのコマおもろかったなーとか思い出してたら結構すぐ終わってさ。
ああ。
ああ。それはいいっすよね。
漫画すごいなー。まあ、こうやって思い出に紐づいてるのもいいし。
うん、
思い出に紐づいてるのあるな、確かに。
うん。
確かに、確かに。
俺、めっちゃしょうもない話だけど、グラップラーバキ読んだのが、高校やった時やったんやけど。
はい。
友達から一気に全巻借りたのよ。
お
ぉ。へぇ。
で、その時に、まあ、学校に持ってきてくれてたんやけど、でっかい紙袋に30何冊とか入ってて。
はいはいはい。
で、その紙袋が、ドアーズっていう服屋さん。
はいはいはい。
それで俺ドアーズ知ったっ ていう思い
が。なんだ話やねん、これ。どういう、まあ、ドアーズ見たら思い出すってことか。
そうやね。それめちゃくちゃ覚えて、その後に、なんか、で、おしゃれな人からもらった、借りたから、うん、こいつが行ってるこのドアーズっていうとこ、どういうとこなんやろうと思って、阪急行ったっていう記憶がめっちゃ。
おもろい
な。いい話っすね。
いい話やな。
これすごい紐づいてるねんな、思い出と、グラップラバキ。
いや、紙袋で学校に持ってきてましたね。
持ってたよな。だいたい、ビームスのあの、オレンジのやつで。
はいはいはいはい。
袋もちゃんと選んで
る。しっかりしてるからね。
しっかりしてるから、そうそう。
いや、
漫画サイズなのよ。そうそう。
クラスのやつの、ね、机の横、だいたいその紙袋
かかってる、
ね。今考えたらもう満喫みたいになってる、
ね。なってた、なってた。今もでもそうなんちゃうかな、多分。
ああ、そうなんすかね。
漫画はやっぱ紙で読んでんちゃう？ちゃうんかな、うん、懐かしい。え、
うん、
泣いたりしたことある漫画で。
あります。
お、ちょっとそれ教えてほしいな。
あ、泣いた漫画？
普通に涙流れるっていうのってあんまないやん。
まあ、そうですね。
あ、結構ある感じ？
え、でもそれこそカクカクシカジカとか。
あ、一緒。
泣きましたけどね。
え、あの、賭け？
賭け。
あ、賭け。
賭けのところは泣いたな。
俺は、葬式の後の飲み会やな。あそこで泣いた。
それも泣きましたね。最近泣いたのなんやろな。最近は、なんか、2月の勝者っていう漫画してます？
え？
2 月の勝者。
2月の勝者。
勝者って、勝者？
勝者って、勝つ。
あ、そっちか。
勝ち負けの勝者です。
勝者漫画。
勝者。お受験漫画なんですけど。
珍しい。
中学受験の漫画で。
あー、なんか東京。ドラゴン桜的な。
あー、まぁ、ちょっと近いかもしれないですね。まぁ、ドラゴン桜みたいにその、勉強方法をとかっていうよりは、その、どっちかというと、親目線。
うん。
その、まあ、塾講師と親の目線からの漫画なんですけど、なんか、その、まあ、僕も子供いるんで、まあ、また全然、その、受験とかの年ではないですけど、
うん、
もし自分の子供が、ま、こういう状況になって、とか考えたら、すごい感情移入しちゃって、読んでる時に。
はい、はい。
なんかその、まあ、合格発表の瞬間とか、まあ、その逆に、全然合格できひんくて、みたいな。とことか、うん、結構なんかそれで泣いちゃったりとかしました、ね。すごいなんかこれが良くてみたいな話ではないですけど、なんかもうただただ感情移入して泣いちゃったっていう、う
ん。結構面白そうやこれ。
面白そうやな。
うん。
面白いですよ。なんか東京とかだともうクラスの半分ぐらいは中学受験するらしくて、初めて知ったんですけど。
うちもそうよ。
普通に何万人という人。中学受験をしてるらしいですね。
うん。読もうかな。
ちょっと関数多いですけどね。
え、
あ、そうなの。意外やな。
いや、意外やな、確かに。3巻ぐらいで終わってそうやけど。
今、19、20巻ぐらいです。
おっと、やめようかな。ありがとう。
俺、もうちょっと、めっちゃしょうもない話だけど。
うん。
君と宇宙を歩くためにって本、漫画あるよね、しんじゅくん。
ああ、なんか最近、話題じゃないですか。
なんか、立ち読み、まあ、本屋さんに立ち読み用みたいな、まあ、薄い差し置かれてたりするやん、漫画コーナー、はい。で、これ出てて、君と宇宙を歩くためのやつ。
うんうん。
なんか、絵綺麗やな。絵綺麗というか、まあ、読みやすそうやなと思って読んだら、
はい。
泣きかけたな。
立ち読みで
立ち読みで。
すご。
で、わ、これちゃんと読みたいなと思って閉じて帰ってきたけど、まあ、まだ読んで
ない
けど。
帰るんか、
うん、確かに、そこで買うのが目的か。
確かに。
一回帰宅しました。
全く知らん。
あれですね、漫画大賞ノミネートされてるやつですね。
おー。やっぱそうね。
ちょっとこれまだ読んでなかったです。
これ多分面白い。と思われやな。
ああ、友情物語って書いてある。
友情、ええ、うん。
ヤンキーの小林と、 怪しいな。大丈夫か。
怪しいな、この、このキャプションみたいなやつ。
60万人が涙した友情物語。
ちょっと、あれですね。三部圭さんの絵に若干似てるような。
ああ、確かに。こういう絵が好きなのかな。
感じもあるかも。
なんかこの、ヤンキーと青年みたいな二人が映ってると思うけど。
うん。
この青年っぽい子が、多分、なんかその発達障害みたいな感じだよね。
うん。
で、みんなが普通にできるみたいな学校でやってることが自分はできなくて。
うん。
でも工夫して、やろうとするみたいな。あ、これはあんま美談したらよくないな。
いやーでもまあ、まさに現代の漫画やね。
そうやね。うん、で、ヤンキーの子は、まあで俺、立ち読みしかしてないから、ちょっと肩の早いな。
帰や。
帰宅したからな。そうです。まあでもヤンキーの子は、その自分不器用で全然、なんかうまいバイトとか先とかでもうまくいかんから、
うん、
もうなんかこんな絵は、みたいな言ってたけど、あ、こんな努力してるやつおるやんか、俺も一歩踏み出してみようかな、みたいな感じで。
うん。
ああ。
実はさっきのレジ打ち分からなかったです、みたいな。努力出して恥ずかしいと思ってたことをする、みたいな。
うんうんうん。
好きやな、俺、こういうの。
好きそう。赤目がりさん言葉悪いけど、好きそう。
うん。読んでみよう。なんで俺が説明してたか分からんけど、読んでみようか。そうやな。
自己完結して
る。え、ちょっとまだ始まりたてやからね。うんうん、何冊かまとめて読みたいなという気持ちで、貯めてたんですけど。
うん、
まだ、一巻しか出てないんですか、これは。
一巻かもしれん。一巻やな。
確かに、去年の11月に一巻って書いてある。
ああ、なるほど。
立ち読みしようかな、俺は。
立ち読みして感動して帰宅するで、多分。
なんで読まんねん。何変わんねん。なるほどね。いや、漫画泣けるのあんまないからさ。知りたかったんよな。
あったやつかな。なんかあったような気もするけど。
なんかあったような気するけど思い出せんね。
うん。
うん。少ないからね。やっぱ本とか映画に比べると、泣くほどの漫画ってな。
そうっすね。
なあ。
あ、まあ、それこそ異国日記とかね。
はい。
マジで、ちょっとやばい。めっちゃ楽しみや。えぐー、いい土曜日になりそうや。
もう明日読む気や。
すぐ読む。
めっちゃ楽しみなんやけど。やばし。じゃあ、とりあえず前編だけ買おう。
おー。うん、
異国日記の？
うん、平田さんの前編だけ買って。
それ違うやつだよね。前後編じゃないから。
2巻で落ちるやつか。
最悪の土曜日になるで。
すいません。
その漫画そんなとこですか？
そんなとこかな。
ですかね。
そんなとこっていうか、めっちゃ聞きたいことは大量にあるんやけどな。
そうですか、ね。
時間的に。
ああ、結構もう。
あ、もう確かに2時間か。
あ、2時間ぐらいか。
やっぱ一個一個長くなっちゃうな、結構。
そうっすね。単純におすすめ漫画紹介を、ちょっと。
うん。
最後、ちょっと書き足しでな、こういうやつですか？
もちろん、もちろん、もちろん。
じゃあ、最近出てるやつで、まあ、この前の、M1 回でも喋ると思ってたんですけど、昭和商店っていう漫画がありまして。
昭和商店、ほんまおもろいな。
知ってますか？
読んでます。
お、さすがです。昭和商店はですね、お笑い漫画なんですけど、
うん、
男子高校生二人が、まあ、M1 甲子園みたいなのを、の優勝を目指して、漫才とかコントとかやってお笑いを頑張るっていう、まあ、お笑い版のバクマンです。
ああ。
マジでそんな感じやな。
そう。で、まあ、これ本当にバクマンで、なぜかというと、A の方が小畑さんなんですよね。小畑武さんで。
あ、ほんまにバクマンだね。
そうです。で、原作が朝倉明成っていう人なんですけど、
うん。
作家の人で6人の嘘つきな大学生ってい う、やつとか書いてる、作家さんなんですけど、
うん、
なんかも、昔、M1 甲子園に、レインボーのジャンボとコンビ組んで出てたらしくて、
あ、もっと芸人なんや。
まあ、芸人をちょっと目指してたっていう感じなんですかね。うん。で、まあ、そっから作家になりはって、みたいな感じで、 まあ、まあ、ネタも、その人が書いてるんですけど、結構ネタもね、実際に、なんていうかな。まあ、お笑い系の漫画って、あんまりネタ中のことって書かないじゃないですか。
うん。うんうんうん。
多分、ベシャリー暮らしとかも、
うん。
が有名ですけど、書かないのが普通で、その客の反応とか、その、そういうところだけでなんか、面白さを表現してるみたいな。それこそ音楽漫画のライブシーンみたいな。
うんうんうん。
ところで、やってるのが普通やったんやけど、この漫画はネタも全部書いてて、で、さらに、そのネタの何がおもろいかみたいなのも、ネタ中に全部言ってると。
ああ、なるほどね。
客がどういう理屈でここで笑ってみたいな。
うんうんうんうん。
とかも、全部やってるのが、もうとんでもない。なんかすごい革命や、みたいな感じで、言われてた漫画で、実際にそのネタも面白くて、で、そうですね。で、まあ読んでたんですけど、まあ、特に喋ろうと思ってたのが、その、まあ、M1 甲子園みたいなのの、まあ、が始まって、今、一組目のコンビが、めちゃくちゃ受けまくって、こう、
うん
大会の点数をぶっ壊しちゃうっていう、今年の令和ロマンとまさに同じような、なんか、ストーリーの展開になってて、それも込みですごい面白い、今すごい面白い漫画という。
いや、絵うまいね、やっぱ。見てるけど。
そうっすね。
絵やばいね。これは読みやすいわ。
やっぱ読みやすいですね。
ジャンプ？ちゃうか。
これジャンプじゃないんですよね、多分。
ちゃうな、確かに。ね、どこでやってる？ジャン
プっていろんな種類あるのか。本当にどこでやってるか分かんないですけど。
どこでやって
ん
ジャンプスクエアか。
集英社の集英社か。
月刊のやつかな。
そうですね。スクエアなんで、ワールドトリガーとか、あの辺と一緒かな。
うん。なんか結構、複数のさ、お笑いコンビが出てきて。
うん。
みんなこの芸風違うけど、それぞれ面白いみたいなやつのネタが全部ちゃんと面白いね。
あ、そうそうなんですよね。なるほどね。すごいシュール系なネタの人がいたりとか、まあ、それこそなんかトム・ブラウンみたいなネタやってるコンビがおったりとか、まあ、正統派のしゃべくりがおったりとかっていう、多分どれもちゃんと研究されてネタとしておもろいっていう。それがすごいな、っていう感じですね。
面白そうやな、これ。盤石の夫人って感じやな。
ですね。そっか。うん。まあ、本当にお笑い版バクマンを狙ってやってるって感じ。
そうやね。
だと思いますね。はい。
俺大喜利のさ。
はいはい。
シーンあったんや。大喜利に参加するみたいな。
ああ、ありますあります。
で、大喜利をどういう風に読み上げたら面白いかみたいなとか、どういう風に回答を言っていくかみたいな、めっちゃ書かれててすごいおもろかったわ。知識として。
ああ、そうですよね。うんこういう風にめくって言ってるからお前のは面白くないんや、みたいなね。
そうそうそう。あ、それ珍しいな。読んだことないかも、そういうの。
や
っぱ大学のサークルの変なノリとかで大喜利させられる時あったからさ、フリップで。
あったな。
滑り続けたけど、あの時知っときたかったな。
知っときたね。いや、そうですね。なんかその、お仕事漫画とか、そういう、知らないジャンルの職種でいろんなこと説明してくれる漫画多いですけど、
うん、
お笑いでやっぱもうこういうのなかったなっていう。
確かに。
うん。
ないし、なんか、おもんなさそうじゃない、うん、よっぽどのことじゃない限り。
大体なんか、そういうのってネタがおもんなくて、なんか、説得力がないっていうか、うんうん、しらけるっていうか。
そうだね。出落ち感あるよね、うん。設定おもろそうだけど、みたいなイメージある。
そうそうそう。でもこれはね、面白いんですよ。ネタが。そこが本当にすごいです。
これちょっと、M1 見た最近やから、結構熱いね、じゃあ。
うん、うん。
うん。っていうのと、わ、めっちゃいっぱいあんねんけどな、紹介したいな。
すごいな
ぁ。ガンガン行く？ガンガン行こうか。
ガンガン行っていいですか？
おう、ガンガン行きたいな。
あ、じゃあ、ダイヤモンドの鉱材っていう漫画、
あ、
知ってますか？
ちょうか。
なんだっけ、聞いたことあるな。
なんとかの鉱材って何個かある？めっちゃ聞いたことある気する。
何個かあるかな。これは、野球の、ジュニアの野球の、
全然知らん。
漫画なんですけど、はい、 主人公がとんでもなくスポーツの天才で、でそれによって、その、なんかいろんなスポーツをこう試しにやってみるんですけど、なんか後から入ったのに、その先にやってる子たちをどんどん追い抜いちゃうみたいな。
ああ。
で、それによって、すごい孤立しちゃって、で、なんか、なんかうまく、こう、なんやろな、自分のやりたいことができないみたいな感じで、こう投げ入ったんですけど、まあ、そのいろんなスポーツやってきて、まあ、ある日たまたまその野球をこう、やりましたと。で、その入った野球チームはすごい弱小なんで、なんやろな、弱小すぎて逆にその脇はあいあいとしてて、その主人公の才能に、妬むみたいなことが全然いないんですよ。
うん、
でみんなすごいすごいみたいな、その一緒にできたら楽しいみたいな感じなんですけど、で、それはそれだけならよかったんですけど、そのコーチがその才能に見せられてしまって、勝手にこう、なんか、選抜みたいなのに応募しちゃったりとか、なんかその、なんていうか、めっちゃすげえ天才がいると、周りがどういう風にこう、来るっていうかというか、周りのこう、反応、が、なんか、どういう形になっていくかみたいな、ちょっとそれのえげつなさを描いてる話で。
うんうんうん、好きかも。
おもろそう
だね。これ結構面白いです。
結構その天才系の映画とかで結構好きで、あの、過去の偉人変人とかのやつよく見んねんけど。
はい。
それっぽいな。
ああ、そうかもしれないです。これはね、この漫画がすごいの今年選ばれてたやつの一冊なんですけど。これ第1位ですね。2024年の。これはもう納得って感じ。これじゃなかったらおかしいみたいな感じ。
おい、待ってくれよ。
野球じゃないってこと？メイン。
絶対同じだけどな。
そう、メインはね、野球じゃないです。野球、漫画の提案したもう才能に見せられた、もう本当ダイヤモンドですよね。
うん、うん。
あ、そういうことかかってんねや、野球のダイヤモンドと。
そうそうそう。
え？あ、なるほど。
そういうことか。そのダイヤモンドの輝きに見せられた人間ドラマです。
おもろそうや。
これは、パッと見よりもよっぽどおもろそうやな。
いいんですよ。もう、なんかね、セリフとかもね、めちゃめちゃ生々しくて、すごい。
うん、
おすすめです。リアルです。
いいな。
これ読むな、絶対。
あと、読んでなさそうで面白いやつは、私のありか知ってますか？
知らんな。
私のありかという、これはですね、なんかあんまり話題になってないのが不思議なんですけど、まあ、アイドル、かけるサスペンスものっていうやつで、
うん
うん、
まあなんかまあ変な言い方するとネクスト推しの子みたいな、
うん、
へー、あこれ見たらいけ炎上するの人じゃないですか？
あそうですそうです。
見たらいけ炎上するは楽しく読みました。
そうなんですこれなので脚本は結構定評があるというか、
うん、
で、まあその。まあ、これは転生ものとかでは全然ないんですけど、まあ、アイドル、主人公の女の子の友達が、まあ、アイドルとして活動してたんですけど、地下アイドルとして活動したんですけど、まあ、その子が突然失踪しちゃって、で、その原因を探るために、主人公がそのアイドルグループに入って、頑張って、その、なんだろう、一軍とかに上がって、で一軍の奴らのことを探る。みたいな。
うん、うん、うん。
なんですけど、なんか結構、そうやな。そのまあ、サスペンスとしての、そのプロットの面白さもあるし、なんか単純にそのアイドルとして頑張るみたいなスポコン的な面白さもあるし、で、まあ、絵もめちゃめちゃ上手で、とかね、なんか、結構、なんていうかな。サスペンスものでは結構今、僕はかなり好きな、作品の一つ。
全く知らんかったな。
全く知らんかった。
ちょっと面白いところで言うと、タイトルが全部アイドルの曲名になってるらしくて。
へー。
あ、なるほどね。なんかそれも、多分知ってる人が見ると、あ、この曲名を選んだのはこういうことか、みたいなのが書くはあるみたいですね。
アイドルの曲ってそんなあるんや。
いや、それあるやろ。
そりゃそうか。うん、
うん。
これは、まあ、とにかく今、プロットが面白いというやつですね。
おー。すごいね。よう知ってるな、この。
あと、まあ、あと、ま、有名どころで最近出てるのだと、読みのつがいとか。
有名どころな、それ。
ね、ま、あの、このタイトルがというよりは、作者が、鋼の錬金術師の荒川博さんなんですけど、荒川博さんが、ガンガンかなこれ。で、やってる新連載で、ちょっとファンタジーと、能力バトルもの、ファンタジー能力バトルものというか、やっぱり絵とか、その点、話の展開の仕方みたいなのがすごい上手で、やっぱり。で、まあ、鋼の錬金術師の実績があるだけに、こう、ここから面白くなるんやろうなという期待感しかないという
へぇ。
すごい丁寧に今、風呂敷を広げていってるんで、多分これからどんどん面白くなっていく、じゃないかなというやつですね。ちょっと登場人物とかキャラがめっちゃ多いのが若干心配ではあるんですけど、
うん、
これつがいっていうのがあのその能力っていうかなんていうかなそのうーん今妖怪じゃないですけど、うん、2匹セットで2体セットでその一つの能力者が刺激するみたいな感じなんで、うん、絶対2人ずつ出てくるんですよ。
ああ、確かに。
なるほど。
能力が。
ちょっと多いかもね。
そう。で、しかもその能力も、それぞれ持ってて、
うん、
なんか例えば片方がすごい相手を重くするみたいな能力やと、もう片方は相手を、なんか自分をすごい軽くするみたいな。
うん。
なんかその、対になってるみたいな感じなんで、
うん、
すごいいっぱい出てきてちょっと大変かもしれないけど、まあ、面白そう。
この人ってアルスラーンもやってるやんね。
アルスラーンやってますね。
アルスラーンも連載しつつってことなの？
だと思いますよ。あれも普通に単行本とか出てたと思うんで。
すごいな。
アルスラーン戦記はでも、多分原作とかは違うんですよね。自分でフルで書いてるわけではないと思うんですけど。
なるほど、なるほど。そうか、そうか。なんか、昔からあるんか。有名な小説が。
あ、多分そうですね。それのコミカライズと
か。これ全然知らんねんけど。
はい。
なんか黒縁メガネでスーツの人出てくる？
黒縁メガネでスーツの人出てきます。
そうな。
なんか4巻の表紙が出てきて、それ。
はいはいはい。
なんかさ、その漫画ってまあ、これまでにたくさん出てるから、キャラクターデザインとか被るのは仕方ないんやけどさ、
うんうん、
なんかこういうキャラクターっておるよな。
確かに。多そう。
うん。なんか、そうやねんな。キャラクターおるなーって思っちゃうな。ごめん。ごめんなさい。
いやいや、わかりますよ。
わかる？
わかります、わかります。いや、それで言ったらその3巻の表紙とか、なんか、ちっちゃい女の子なんですけど。
あー、はいはい。
これとかもう完全に、金髪で赤い服ってもう、ハガレンの主人公と一緒じゃんみたいな。
ああ、ほんまやな。
これなんか誰も指定してないのにみんな赤い服やと思い込んでたらしいですね。
へえ。まあしゃあないよな。自分の作品が別に、
うん。キャラデザはかなり近いな、ハガレンと。
そうですね。
まあ仕方ない。
はい、そんな、とかな。最近の
すごいね。マジで詳しいよ。
そうですね。まだまだいっぱいあるんですけど、この辺にしてください。
ありがとう、マジ
で。じゃあ知れたな、面白そうな。
赤メガネさんも知らんねえな、やっぱ。
知らん、知らん。多分俺と新宿は結構、レベルの差あるで。
あ、そうな。俺からするとめっちゃ読んでると思ってた
よ。すごい。じゃあ、ファントムドリブルの説明だけ最後しようか。途中で触れてもったから、みんなね、最後、これを楽しみに頑張って聞いてくれた人もおると思う。
まあ、またこれ、紹介されたやつはまた読んで、読んだ頃にまたやるとか、で、ちょっと継続していきたいな。
ああ、特集週とか、確かに次。
それは二人だろう。巻き込まんといて。
新宿、ジョージ・ミツオカのストレートドリブルについて喋るから。
いやー、きつい土曜になりそうやな。
しかし、おもんない部類のシュートやから、それ。より知らんでいいやつ。
後ろだね。
いやー、ちょっと、今日のベストでも決めます？う
ん、あ、漫画？
いっぱい紹介してもらったなぁ。
な
結構いろいろ話しましたね。
ちょっともう忘れたけど、やっぱ異国日記かな、ちょっと個人的に。
異国、絶対読むな、異国日記やな、まず。
これ、やばいな、ちょっとこれ、読もうぜ、赤目がねさん。
いや異国は読んでください。
ちょっと顔はマジで。
いや、でもなんかちょっと、ゆっくり読んでほしいですね。
あ一気に、ああ。
早く読んでほしいという気持ちもありつつ、ゆっくり読んでほしいかも。
わかる、それ。かっか、口が時間の時に。一人で勝手にやってた、それ。
もったいないってこと、普
通に。週に一冊しか買えないみたいな。
ああ、そう、そうですね、そうですね。
やってたな。
え、どこで読むのがいいかな。
どこで、
どこで。
家のね、カフェとかのがいいか。
ああ、そうっすね。で家、まあ、家もいいっすね。
あ家で。
家でもいい。
一巻だけ買うわ、じゃあ。
俺も一巻だけ買おう。でも読んだ、うん、読んでるけど。一巻。読んでる。再入門。やなまず
いやそのとこかな。
どうすと読む漫画が
って、うん、
決まった
異国日記でした。
いやいやいや、
タイトル異国日記にするわ今日。
まあそれはいいけど。いやちょっと上手かったな説明。
やばい、
あ、よかった。
ブルージャイアントとか食らったわ。
あ
ーなあ、
あとドクターストーン説明も上手かったな。
それ君や。
ああ
俺の、俺の全く刺さらんかったやつ。でも、新宿の劣化コピーやからね、あれ。
あと、クイズギリギリでよかったな。
クイズよかった。
いや、クイズ右肩下がりやったね。
正直。
正直。最初がおもろくて、最後のなんか57年みたいなやつが思んなかったね。
おい。赤目上がりさんが2ポイント、新宿が 1.5 ポイントでした。
おもんな。
赤目上がりさん優勝おめでとう。
優勝。
いやいや、嬉しくない。
また第2回やろうな、これ。守れるかな、
ディフェンディングチャンピオン。階級変えようかな。
変えんでいい。1階級です。はい。
はいはい。
まあちょっとそんなとこかな。
そんなとこですか。
はい。大丈夫ですか、はい、皆さん。漫画のことは喋り尽くしたかな。
うん、まあまあ、一旦はね。うん
行ったのはね、
はい。いや、またやりたいね。
あ、ちょっと、まだやるとしたら、やっぱりフィードバック、ね、フィードってか、ちょっと、一回、どれか読んで、
うんうん、
フィードバックっていうのをしなきゃいけないかな。
そう、読み進めた後にね。
そうそうそ
う。うんうん、
いや
じゃあ、まあ、一人一作品アサインするから、俺、異国日記、中村さん、超人ロックいける？
俺、超人ロックいけへん。
ね、嘘。去年最新刊出たけど。うん、
最新刊出ただけやろ。そのさ、ずーっとトップ走ってるとかやったらあれやけど、最新刊出ただけの漫画読めん
か。
もう。
アシスタントが頑張ったやで。
アシスタントが頑張ったやろ。
ええか。
いやー、面白かった。やっぱ漫画の話おもろいな。
いやいやいやいや。
しかも、ちょっとさ、はい、初めて買った漫画とか、そういう話もしたかったんや、実は。
ああ、わかるわ。ヒストリー的なね。
これ次回に回すわ。
オッケー。初めて買った漫画ね。
うん。
あと、まあ、思い出の漫画とか、一緒か。まあ、まあ一緒か。
参考にな、身になってるというかな。
あ、そうそう、自分の血肉になっている漫画とか。パンチライン。
ジャンプだったのか、マガジンだったのか。
ジャンプやな。
チャンピオンだったのか。
ジャンプやわ。
あ、ジャンプか。結論でちょっと。
クイズ。クイズどの雑誌でしょうとかな。
ジャンプやそれ多分。だいたいジャンプや。いいね。ちょっと俺もクイズ考えてこようまた。
そんなに頑張って仕込まんでクイズは。もっとラフなやつで。
今台湾で何が流行ってるのか調べとかないと。
いやきついな。下がるな。盛り下がるな。
台湾漫画熱いらしいですからね今。
そうだ。
俺も聞いたことあるぞ。
熱いですよ。
そうなん。
はい。じゃあ、ちょっと一旦終わろうか。
はいはい。
はい。
今日は何回でしたか、神谷さん。
今日、神回です。
キモ。
おぉ
、はい。漫画読みきっかけ、漫画読みきっかけ獲得会やね。
ああ、でもマジですよね。いや、本当にありがとうございます。
いや、ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。
また、ちょっと、 フィードバック含めて第2回やりましょう。
うん、ああ、ぜひぜひ。
うん。ザ・セカンドの頃にやろうか。じゃ
あ。ああ、確かに。漫画界ザ・セカンドでしょうか。
確かに。うまい
こと。はいはい。
じゃあ、締めてください、亀井さん。
はい。では今日漫画界皆さんいかがでしたでしょうか。皆さんおすすめの漫画もね、あればぜひお便りも募集してますんでよろしくお願いします。
はい。
はい。
じゃあ、そのとこですかね。
はーい。
はい。はい、じゃあ、ありがとうございました。
あざした。
ありがとうございました。さよなら。
さよなら。